先週のね、9月16日にね、私、まあ新しい仕事をね、初出勤となりまして、働いてきましたけどもね、そこから1週間経ちました。ね、月曜日から月曜日と、まるまる1週間経ちまして、まあどうなんでしょうかと、ね、そんな話ですよ。で、まあね、慣れない仕事でね、結構疲労困憊というかね、消耗しきっていてさ、まあフラストレーションも溜まってるわけですよ。職場の人に溜まってるわけじゃないですよ。ね、自分に対して溜まってるわけですよ。だからこのラジオでね、まあ今日はその新しい職場のことだったりとか仕事のことだったりとか、なんか延々と語ろうかななんて思ったんだけどさ、でもちょっとその前にね、一回 YouTube ライブとかでさ、少しみんなとそんな話したいななんて思っちゃって。昨日さ、YouTube ライブで、いろんな仕事の話とかしちゃったの。で、ちょっと話すつもりだったのがさ、2時間喋っちゃって。もうラジオじゃねえかって。だからさ、もう、その、まあ、2時間喋っちゃうと、結構発散されんのよね、気持ちが。だから、俺昨日ね、YouTube ライブ終わった後に、ああ、もう2時間も喋っちゃったから明日ラジオ喋ることねえなーって。なんか、ねえ、テンションとかも、そんな、ピークに持ってこれないんだろうなとか思ったわけ。でもね、大丈夫だったね。昨日、YouTube ライブやったけども、今日ね、ラジオまでの間に仕事があったわけですよ。この仕事、ね、1日、まあ、9時間ですけどもね、9時間、拘束、8時間、労働でございますけども。まあ、これがあったから、また、充電してきましたよ。負のオーラをね。なので、今日はね、存分に、まあ、仕事についても語れますし、あとはね、まあ、今週何やったかみたいな話。まあ、お休みは2回あったんですよ。ねえ、ホワイト企業でしょ？ 1 週間ね、ちゃんと週休2日制だからね。まあ、繁忙期は除くんだけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、お休み2回あったから。ねえ、その休み、どんな風に満喫したんですかみたいなね。そんな仕事を始めて、まあ、初めての休日の過ごし方みたいな。そんな話もしたりとか。あとはね、ちょっとね、ちょっとピクシブファンボックスなんていうサービス、私、やっておりましたけどもね。これに対してね、ちょっと重大発表がありますから。まあ、それはちょっと、まあ、タイトルコールした後にでもね、早めに、ちょっと皆さんにお話をしておきたいなと思いますんで。まあ、そんな感じでね、今日も、まあ、あと映画とかも見たし。ね、いろいろやってますから、まあ、よかったら最後までね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。そんなわけで、今日もね、やっていきたいと思いますと。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。いうわけでね。まあ、何なんでしょうかね、仕事っていうのはね。なんか、毎日ですね、19時に仕事終わって、で、上がってんのよ、残業することもなく。まあ、若干ね、帰るのがちょっと遅れた時はあったんだけど、それはたまたま、なんか、あっただけであって、そのすごいイレギュラーなね感じだったから、基本的には19時になったらね、あれ内藤さん19時過ぎてますよみたいな、あー本当だ、じゃあお疲れ様ですみたいな感じで帰れてるからさ、いや逆に19時になったらね帰んないといけねえっていうね、そういうもうホワイトオブホワイトなんだけどさ、でもつれーななんて思ったりとかするところはあるわけですよね。やっぱ慣れないっていうもの、もうこの年でいろんなことをね、新しく始めるって結構辛いよね。っていうのはね、まあ若い頃ももちろんね、新しい仕事を始めたら最初は辛いよねって。まああるんだけどさ、おじさんになるとね、なおのこと辛くなってきちゃうよねっていうのはあるんで、 まあちょっと今週一週間仕事やってね、いろいろ思ったことなんかもね、お伝えしたいなと思ってます。まあおじさんの転職のね、なんか参考になればというところでございますけども。で、あとはね、今週、いろいろありましたね。本当に。あったのかな？まあ言うほどなかったのかもしれない。仕事でなんか手一杯だった気もするなぁなんて思いますけどもね。いや、そんなわけでね。なんかよかったら今日、まあ、結構お便りももらってるから、全部読めるかわかりませんけども、ちょっといただいたらね、いろいろとご紹介していきたいと思いますから、お便りお待ちしております。お便りの宛先お伝えしたいと思うんですけどもね、こちらメールでお待ちしております。メールの方はね、メールアドレス、こちら、パルじゃないや。radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまで送っていただけたらと思います。で、リアルタイムではね、いただければね、そのまま読ませていただきまして。で、まあ、事前事後いただきましたらね、来週の放送で読ませていただきたいと思っておりますと。なんか最近ね、脳がさ、うまくね、働かないんだよね。なんかぼーっとしてんだよね。いや、本当にもっとキリキリね、働いてほしいなって思うんだけどもね。どうしたら脳が目覚めるんでしょうか。ね、そろそろ目覚めたい。なんかね、昔よりもどんどんどんどん衰えを感じるよね、脳のね。だからちょっとなんか脳トレとかしないとね、いけないんだなぁなんて思ったりしますけどもね。そんなちょっと脳の老化が始まってるね、私パルナイトでございますけども、一個じゃあ先にご報告というかお知らせなんですが、ちょっと冒頭でもお話ししました、ピクシブファンボックスっていうサービスがありまして、私パルナイトもね、このピクシブファンボックスで、まあ会員制度をね、設けていたんですよ。月額100円から月額5000円まで、まあ払っていただくことにより、まあちょっとした特典があったりとか、まあパルナイト応援というかね、ファンクラブみたいなもんだよね。で、入ると特典があるよみたいな、いうサービスをやっていたんですが、9月いっぱいで、ちょっと、一旦、停止しようかなと思ってます。まあもちろん9月いっぱいで、メンバーになってくれてる人は全員退会してくれればいいんだけど、まあこのねアナウンスの方も結構月末のね1週間前とかだから、気づかないでね、登録しっぱなしっていう人もいるかもしれないので、一応10月いっぱいまでは、募集受付はしておこうかなと思うんですけれども、今後、一回止めようと思っておりますので、一応、9月みんなね、メンバーが全員退会したら、そのまま一旦閉鎖、ね、しようかなと思ってます。で、登録者が残ってるようであれば、ちょっと10月いっぱいまでにしようかなと思ってますという。なので、いろいろとね、私も、なんか、マネタイズと言ってね、無職の頃、なんとかこのラジオだったりとか、これまでやってきたことをお金にしたいなと思って手をね、いろいろ広げてみましたよ。で、その中の一つがね、ピクシブファンボックスっていうもので、で、いろいろと皆さん入っていただいてさ、本当にありがとうございます。で、それのおかげでね、私ちょっと例えばなんだろうな、ラジオのこのサーバー代とかね、まあそういうのもね、ちょっとお支払いしたりとかね、できるぐらいの額はね、いただいたりとかしてさ、ありがたいなっていうところだったんですけどもね。だから運営とかする分にはね、ピクシブファンボックスとかね、やって、その分のお金でとか。まあそんなところでございますけども。ただね、やっぱうまく運営できないなと思って。結局、いや俺はね、ラジオ、じゃあ、結局この10年何やってきたかって、ラジオしかしてな、来てなくて。このポッドキャストの配信しかしてきてないから、じゃあ何かみんなに、特典として渡すんだったら、まあラジオの方がいいのかなと思って。それで、 私ね、昔この童貞ネットでコーナーでありました。黒歴史からこんにちはっていうね、ものがありましたけども、それを一つの番組にしてね、それをお届けしたら面白いんじゃないかなと思ってやったんだけど、あんま面白くねえと、いう風に、やっぱ感じられてるのかなってところと、俺自身も、あれこれ面白いのかなみたいな。ちょっとなってきちゃって。だからお返しするのは、ラジオじゃねえなと。で、何が一番パルナイト輝くのかっていうと、まあ、意外と、ライブ配信というか、例えばね、この、ラジオする前も、まあ、前説というね、名のもとに、まあ、そのリスナーのね、方がね、生放送見に来てくれてるからさ、そのコメントをね、ちょっと読んだりとか返したりとかするっていう。やっぱ双方向の、なんだろうね、やっぱりそういう、コミュニケーションというかね、そういう方がパルナイト結構向いてるぞ、というのもあるので、で、ピクシブファンボックスだと、それできないんだよね。例えば、有料会員の人だけが入れる、その、ライブ配信、とかね。そういう方がいいんじゃないって思うわけよ。そうすると、本当は YouTube ライブでね、まあ、YouTube のチャンネル登録者数が1000人超えたら、有料会員化とかもできるわけ。そしたら有料会員限定に生放送したりとか、できるんだけど、いや、いつになったらまず1000人集まるんだよって話だからさ。それ待ってるとね、もういつになるかわからないので、もう一つの選択肢として、DMM オンラインサロン。っていうのを、まあ、ちょっと立ち上げようかなとかね、思ってたりします。今日も、ラジオ始まる前ね、DMM オンラインサロンをね、ちょっと調べたりとかしてたんだけど。でも実際何ができるかって、よくわからないんで、どっかね、安いコミュニティみたいな、そういうサロンに入って、で、ちょっと研究しないと、これわかんねえなっていうね、ところだったので、ちょっと無料期間のある、その、サロンの方にね、入会して、それで、まあ、研究した上でね、パルナイトの、ね、パルナイト学園、ポッドキャスト部っていうね、名前の、オンラインサロンでもね、ちょっと作ろうかななんて思ってます。やっぱね、調べれば調べるほど、思うんだけど、オンラインサロンって二つ形があって、一つはファンクラブっていう側面。で、もう一つは、やはりそういうノウハウを教えるというか、スクールというか、そういう感じのものっていう二つに大体大きく分かれるのよね。だから、パルナイトファンクラブって、ね、ファンの人とのコミュニケーションで、双方向でね、なんかいろいろやりとりできるよとか言っても、あんま面白いかちょっとよくわかんないけどもね。だから、まあ、ノウハウという部分では、私、ポッドキャストね、やはり10年ぐらいやってきて、で、ポッドキャストの総合ランキングとかでもね、今週は85位まで上がってましたから、そういう意味では、俺が皆さんに教えられるノウハウっていうのは、ポッドキャストの作り方なわけだよね。だから、その辺を、出し惜しみせずに、ね。そんなねえだろう、お前にノウハウなんてって思うかもしれないけどもさ。まあ、こういうね、基本の形があって、とかね。まあ、いろいろありますから。そういうのをね、まあ、公開していくとか。だから、ポッドキャスト始めたいんだけど、っていう人にも、楽しんでもらえるし、パルナイトと一緒になんか番組作りたいよ、とか、ね。そういう人がいたら、そういうのにもね、お答えできるし、だからなんか、このパルナイト学園、ポッドキャスト部の中で、番組がどんどん生まれていくみたいな。そういうイメージ。だったら、ちょっと面白いんじゃないかなって思うわけ。とかね。で、ね、各自、羽ばたいてってもらえればさ、ね、1億、そうクリエイティブなんだからさ。だからね、みんな、いろんなね、ご協力のもとね、いろんな人にバックアップしてもらって、番組作って、で、旅立っていくとか。で、中には、パルナイトと一緒に番組やっぱり作りたいよっていう人いたら、で、俺と一緒に作って、で、それをね、世に出していくとか。そういうのできるから。なんか面白いんじゃないかしらって思うわけ。 なのでちょっと DMM オンラインサロンとかね、やれたらなと思ってます。というわけでね、ピクシブファンボックスは本当にうまくね、軌道には乗らなかったんですけどもね、多くの方にいろいろご支援いただきましてね、一応ここまで少し続けていくことはできました。ありがとうございます。まあ、そんなね、なんかちょっとお便り1個いただいてますね。ラジオネームさくらさん、ピクシブの特典である有料放送はどうするのか説明しなきゃいかんでしょう。15日と30日くらいに配信だから月末にアップするなら聞けないかもしれないし、誠実に対応するのが支援者に対する礼儀でしょっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうなんだよね、だから月末の前になんか一報入れるかね、しないとちょっとあれなんだけど、ちょっと収録する時間がもう仕事でね、なかなか心のゆとりがなくてさ、だからちょっとね、今回決まったことっていうことをまずは伝えないといけないからね、5分、3分でも5分でもねいいから、一回ボイスをね録音して、それをねちょっと公開してみます。できれば早い方がいいと思うからね、一応水曜日私次ねお仕事休みなので、まあその時にでもねちょっと撮ってで公開できたらなと思ってますんで、ね、せめて告知をさ、ねえ、ピクシブファンボックスの件なのにピクシブファンボックスで告知しないっていうのが一番わけわかんないからね。だからね、本当にご支援いただいた人にはね大変申し訳ないんだけども、ピクシブファンボックスは、うまく運営ができずね、ここで一旦ね幕を閉じるというところでございますけどもね。いや本当にね難しいけど、でも手出さないとね、結局じゃあ今になってね何にも手出してなくてさ、それで仕事始めてさ、でもねやっぱりラジオで少し食っていく夢もなんか実現したいなーなんていうことをさ今言い出したとしてよ、でピクシブファンボックスってのがあるんだけどさ、ちょっとやってみようかなって思うんだけどつってもさ、結局ね行き着くところはね一緒なわけだから、早めにやっといてよかったなみたいなねところございますから、このね結果を胸に次は DMM オンラインサロンでね大きく羽ばたいていこうと。どんなサービスでもね、だから会社を立ち上げる人もそうですよ、10個立ち上げたら成功するのは2個ぐらいだって、だから8個ぐらいは潰しちゃうんだって会社ね、その成功者もそうなんだけど、なのでまあ私もね、そんなパターンあるかもしんないから、めげずにね諦めずに次のねステップにね進んでいきたいと思っておりますんで、その時はぜひ皆さんピクシブファンボックスの頃よりもね高い金額をね請求しますけども、オンラインサロンって高いんだよね、なんかね、どんなサービスも1000円だ3000円だ5000円だ1万円だするじゃない。それは別に俺が決める価値じゃなくてね、俺の価値なんて100円あるかなーって思ってるのは俺の価値だからさ、相手がいくらだって考えるのはねまた別の話なんだけどさ、にしてもだよねってね、パルナイトとポッドキャストの話をするとかポッドキャストを作るのに月額1万円払うかって言うと、それはね年間12万だからね、だったらちょっと普通にラジオスクール通った方がいいんじゃないのってなるから、なのでなんかちょっと現実的なね金額を設定し、まあ、その辺もね皆さんと相談しながらちょっと決めるのがいいのかなと思ってるんですけどもね、ちょっと DMM オンラインサロン立ち上げに関しましては、また YouTube ライブとかでもねちょっと定期的に会議をし、でその上でDMM のオンラインサロンをね立ち上げるって、まあ、そんなこともいいのかなと思っております。まあ、なんでねちょっとまあ早めにね動いて10月中になんとか申請というかね、オンラインサロンの あの、オープン申請をね、できればなと思っておりますんで、またね、ちょっとね、その辺のご報告は、後々ね、していきたいと思っております。そんなわけで、ピクチブファンボックス、これまでありがとうございました。で、過去の放送なんだけど、あの、ピクチブファンボックスで公開していた放送、もし聞きたいよなんていう人いたら、教えてください。ちょっと、そんな人の声が多ければ、あの、何かしら対応はしようかなと思ってます。何かな。まあ、全部、セットにして、6話ぐらいあんのかな？だから6話ぐらいを一回セットにして、で、音楽データにして、販売かな？前にさ、あれですよ。Tポイントが毎月余っちゃってるから、ヤフオクとかでなんか出してくれませんかみたいなさ、お便りがあったと思うんだよね。多分、築地、ね、毛ガニデバッショイさん、築地春樹毛ガニデバッショイさんからもらったような気がするんだけど、俺もよく覚えてんな。ちょっとね、ちょっと覚えてたんですけども。なんかソフトバンクユーザーだとさ、毎月180円ぐらいよくわかんないけどさ、Tポイント付与されんだよね。長く使ってると。ソフトバンクの携帯とか。で、余っちゃうのよ。結局180円使わないで、で、期間限定ポイントとかでくれるからさ。使わないで終わっちゃうんだけど。それをさ、うまく消費していくという。このサイクルね。必要かと思いますから。ヤフオクとかで200円ぐらいでね。パックにしてさ。で、過去音源を販売するみたいな。したら、みんなね、捨てちゃうような T ポイントを、そこでね、消費して、しかも、これまで、有料で配信していたね、ピクシブファンボックスでしか聞けなかった音源が聞けるって。これもうウィンウィンでございますからね。いいんじゃないかななんて思ってますけどもね。ちょっとなんか、形はね、違えど。まあそういうのもね、考えていけたらなと思ってます。まあそんなね、ところで、ピクシブのお話でございました。ね。そんなところかな。今日の告知は。で、ね、告知の方が長いみたいな。それどころじゃないんだよね。今週あった他のお話がいっぱいあるわけですよ。何したか。水曜日休みだったんでね。水曜日、土曜日休みだった。水曜日は何したのっていうと、店長から。で、職場のね、不動産会社の店長から、LINE が来て、ちょっと人事の方から、この件確認してって言われて、ちょっと連絡来てるんだけど、つって。で、それ中身見たら、パルナイトーさん、健康診断、ちょっと二つ引っかかってますね、と。二つ、要精密検査なってますね、と。これちょっと、もう一回、本当に精密検査してきてもらっていいですか、みたいな。いうのが来ていて。あ、わかりました、つって。そんで、健康診断を受けたクリニックに電話したの。会社の方から、と。ちょっと要精密検査の項目が2個あったから、それもう一回ね、検査するようにって言われたんですけど、どうしたらいいですかって言ったの。したら、じゃあうちのクリニックの方でできるね、検査もありますから、一回じゃあ来てもらっていいですかって言われて。あ、もうこれから行ってもいいんですかって言ったら、あ、いいですよって言うから。じゃあ行きます、つって。水曜日、夕方ぐらいかな、クリニックの方に出向きまして。そんで、先生にちょっとお話ししてね、これこれこうでと、会社から言われたんです、来たんですけど、つって。じゃあ、ね、採血しましょうと。ね。で、採血して、またちょっと、お話ししましょう、みたいな話になって。で、まあその日にもう全部ね、血抜いて。で、検査自体は多分翌日に出たと思うんだけど、何やら、診断書もね、必要らしくてさ、会社的には。で、診断書書くってなると、もう一日かかるということだったんで。だからちょっと、受け取るタイミングがなくね、まだ、どんな診断かもわかんないし、診断書もらってないんですけども。あさっての水曜日がね、またお仕事休みだから。その時に病院に行ってね。 診断書もらってこようかなと思ってますけども、診断書高いんだよね。診断書って5000円すんだよね。もうさ、会社入るのにお金がかかる、お金がかかる、どんだけお金使わすんだっていうねところありますけども、健康診断自体だってね8000円ぐらいしてるからね。で、体悪かったからってね、さらに5000円みたいなね。他にもだって採血のお金とかも取られてるわけだしね。いやー、お金かかるなー、仕事するのと思って。まあそんなところでね、まあ相変わらず肝臓と脂質が悪かったね。昔はさ、A から E とか A B C D E とかね、そういうランク付けだったと思うんだけど、今さ E とかあんのかな。なんかね D2 みたいになってたよ。だ A B C D1 D2 みたいになってて、多分 D2 が要精密検査で昔の E と同じようになんか変わってました。この1年2年で変わったんだろうね。まあそんなね、健康診断のちょっと仕組みも変わったんだな、なんてことをね、ちょっと気づいた。ね、そんな今回でございましたけどもね。で、あとなんか言われたのはね、やっぱコレステロール高いから、卵は1日1個ぐらいまでにしときましょう、みたいな、言われて。わかりました。ね。なんかちょっとね、タンパク質取った方がいいかなとか思ってさ、筋トレしてるわけじゃないんだけど、ダイエットをね、するときにさ、まあ、できたらじゃあ、筋肉にもいい、ね、ダイエットしようかなっていうところで食事をね、少し見直すにあたって、まあ、豆腐、そうめん風をね、またね、食べたりとか、あとブロッコリー食べたりとか、あとはちょっとお肉ね、食べたりとかするんだけど、まあ、それプラス、セブンイレブンで売ってるね、煮卵、2個入りのやつね、食べたりとかしてたんだけど、卵は1個までにしましょうってね、言われましたから。ね、もう卵はそれ以来食べてないです。その、煮卵とかね。なるべくね、その辺は控えていこうかなと。なんか卵とコレステロールの因果関係はないよみたいな研究結果もね、一回出たと思うんだけど。でも、やっぱあるのかなみたいな。ね、ところでね、ちょっと気をつけていこうかななんて思ってます。で、そんなんだからさ、ダイエットよ。ね、体悪いからさ、やっぱ太ってきたのもあると思うんだよね。で、太ってきたからこそ脂質もね、上がってさ。だから、やっぱ痩せたら少し違うんだろうなと思うんだよね。そんなわけで今週のダイエットなんですけども。まあ、先ほど言った通り、食生活をちょっと見直しましてね。暴食をしておりましたけども。それをね、ちょっと変えたところですね。あと、仕事のね、ちょっと消耗とかもいろいろありまして、先週、62.9キロだったんですけども、今日の朝測ったら、61キロでした。1.9キロ減。で、今日家帰ってきて測ったら、60.8キロだったから。まあ、そうだ、飯食ったからね、ちょっと上がったと思うんだけど。まあ、だいたい2キロぐらいね、痩せました、1週間で。完全に、食べ過ぎ。ただ、普通に食事制限すれば、それだけで、このまま、ね、50キロ台には行くと思うわ。そのぐらい食ってたような気もするわ。しかも炭水化物をね。だからちょっと、なるべく炭水化物をね、取らないと。でも自然と食べちゃうからね。今日も夜のご飯は、お稲荷さん食べちゃったから。お稲荷さんと、あと、なんか、和食のおかず三品盛りみたいなやつね。ひじきと、うの花とみたいな。切り干し大根みたいな三つが入ってるやつと、あとヨーグルト。そんな食生活になってきましたから、ヘルシーだね。いいね。その中で唯一、まあ、お稲荷さんがね、ちょっと炭水化物が多いなーなんて思ったりするんだけども、食べたかったからね、食べちゃいましてね、ちょっと太っちゃうかななんて思うんだけどね、夜の炭水化物はなるべく控えたいというところではございますと。まあ、そんなわけでね、ダイエットの方もまあ食生活でどこまで変わるかもあるんだけど、 ちょっと久しぶりに走った方がいいのかなとかね、思ったりはしていて、生活にゆとりというかさ、早く帰れるようになったわけだから、早く帰ってちょっとマラソンするとかね、ちょっと健康的な生活をね、もう一回ちょっと取り戻したいななんていうのはね、思いますね。健康じゃないと仕事できないから、やっぱ不健康だとね、どうしても仕事に影響がね出たりするからね。まあその辺はちょっと思ったりしてますけどもね。で、ちょっとそんな走ろうかななんて思った話のついでにお話ししておきますが、東京マラソン、皆さん応募しました？ランナーの応募、結構前にね締め切ったと思うんだけどもね、応募していた人にはねメールが届いたと思います。その東京マラソンのね、委員会みたいなところからメール届いて、まあ、当選落選のね、結果連絡がメールで届きます。で、私にもね、無事届きまして。で、私は、一般枠じゃなくて、都民枠っていうのでね、応募しました。まあ、そりゃそうだよね。なんか一般だとさ、帰りとかも大変じゃん。一般っていうかその、都民以外はさ、終わった後、あれ多分幕張メッセとかでね、ゴールするんだけどさ。幕張メッセでゴールして、あれ幕張メッセだっけ？ビッグサイトだっけ？忘れちゃったけどもね。まあその辺でゴールするわけだよね。そしたらそっから電車で帰るんだよ。みんなぐったりしてる中。結構きついんだよね。だから都民が優先されるっていうのはすごいわかるわけ。あとまあ都のねイベントでもあるからさ、私たち都にねお金払ってるからね、税金、まあそういうのもあると思うんだけど、でも結局はもうほんと帰りが辛いから、うん、都民の方がいいよねみたいなところはあると思うのよね。なのでまあ都民枠ってので応募したんですけども、残念ながらサイトにアクセスしてね、メールもらって URL からねジャンプしてサイトにアクセスしたところ、パルナイトーさんは今回落選でございますと、そんな表示になってさ、ダメだったかーと思って。当選してたらね、俺もなんか走るのをねちょっと本格的にさやれるじゃない。やっぱ目標というかさ、決まっちゃったらね、この日までにもう東京マラソンね走んなくちゃいけないんだよってなったらさ、さすがの俺もさ、逆算をしない俺もさ、せざるを得ないじゃん。さすがにね、20キロ地点で膝壊れ始めてさ、30キロで足引きずるようになっちゃうからさ、わかってるからそれはさ。だからね、そこに向けて調整しないとなとか思ったんだけど、まあ、残念ながらね落選ということでね。だからまあ東京マラソンの日にセルフでね 42.195 キロ走るとかね、まあ、そういうのももしかしたら面白いかなと思いますけどもね。まあそのマラソンのアプリとか立ち上げればさ、キロ数とかね表示できるからね。だから21キロとか22キロぐらいね走ったら折り返すみたいなねことをすればね、往復で 42.195 キロできるからね、そんなのもねちょっと面白いかなーなんて思ったりしますけどもね。まあそんなわけで、東京マラソンね受かった人は多分いると思うんで、リスナーの中にもね、その人たちはねぜひ、あれ2月とかだっけ開催ね、それまでにねちゃんと走ってね、膝壊れないようにね、それだけ注意してね頑張ってで準備をしてもらえたらなと思いますね。受かったら面白かったのになーってね、ちょっと思いながら、またね来年も応募したいなと思います。なかなかね当選しない枠だからね、あれなんだけど、当選したらね面白いからね、毎年ねちょっと応募しようかなと思ってます。まあ、そんな東京マラソンでしたね。あと今週何かな、そう休みの日水曜日か、リスナー銀行ね、りっちゃんことリスナー銀行から30万円キャッシングしました。もうお金が ないのです。ね、りっちゃんありがとう、30万。ちゃんとね、一回、りそな銀行のキャッシングは止められてたんだけど、理由としては、ちゃんと、その銀行の、方に住所変更をしていなかったっていうことでね、それで、ちょっとキャッシングとかも止まっちゃったんだけども、ちゃんと、住所変更の、ね、変更届を出して、それちゃんと確認できたからってことでキャッシングもね、また復活しておりましたからね。30万円。ね。もう解放された瞬間に30万円引き出してるからね。で、その30万円で、前に、ヤフーカードかな。で、キャッシングしたね、10万円を返済し、他にもね、家の更新の費用とか、高いんだよね。家の更新の費用、あと火災保険、うん、あとよくわかんないコンシェルジュみたいなやつ、もう絶対使わないみたいなやつなんだけど、なんか入んなくちゃいけないっぽくて、その3つ入って合計で10万円ぐらいしてさ、更新金かかりすぎだろと思って、だから引っ越ししたいんだよなと思って、まあそんなねところでございましたけどね、あの契約書、その更新の部屋の更新の契約書ももう書いて送ってるし、お金もね10万ぐらいも全部払ってるからっていうねところでさ、ほんと生きるってお金かかんなーと思ってね、もうまた月末でさ23日でしょ今日だから、そろそろね今週中にまた家賃も払わなくちゃいけないしさね、家賃6万5千円、もう払えないよ、またキャッシングしなくちゃ、りそな銀行から。もうどうすんだよ、枠50万円しかないんだからさ、だそろそろね仮想通貨を切り崩していかないといけないんだろうなっていうのはあるんですけどもね、仮想通貨が調子悪いのよ。もっとね上がってくれればさ、あ、じゃあ一旦ね全部現金かとかね、あるんだけど、まあトントンぐらいなんだけどね今。でももうちょっと上がってくれないと現金化はしたくねえなって思っちゃうから、まあそんなねところなんですけどもね。じゃあ一応今週の仮想通貨ね、そんな話になりましたからお伝えしていきますけど、今週の仮想通貨はですね、元々の原資が78万円のところ、先週79万円まで上がったんだけど、で今週もね調子いい時あって多分80万円ぐらいまで行ったんだけど、ここ2日間ぐらいでガンガン下がってね、今77万円です。いやーね、このまま伸びてくれたらなーなんて思ったんだけどね、意外とねそっからまた伸びないっていうのを繰り返してるからね、早く100万円ぐらいになってくれてね、そしたらすぐ現金化して、でキャッシングのね支払いとかも全部終わらしちゃってみたいな。でも手元に残るの多分、まあ、お給料が来月のまあ、中旬ぐらいには入るのよ。で多分そこで入るお金がもろもろ引かれるから、手取りで7万円ぐらいかな、もっと低いかな、わかんないけどね、5万円とかかな、わかんないけどね、そこねいくらになるのか。だからまあ、来月はまだね全然見込みないので、再来月からある程度のねお金は入ってくるかなと思うんだけど、だからそこまでちゃんとしたお給料が入るまでの間に仮想通貨の現金化がどんどん進み、多分仮想通貨残るの2、30万しか残んないと思うんだよね。厳しいよね。100万円あったのにね、もともと100万から始めね、91万で78万みたいなね、ちょっと少しずつ現金化してね原資が減っていきましたけどもね、いやほんとね、もうちょっとこれから一伸びねしてもらって、なんとか私の生活をね支えてもらいたいというところでございますんで、ぜひモナコインね頑張ってほしい、そんなところでございますと。じゃあちょっとお便りもねいただいてるから読んでいきましょうか。 お便り、ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルさん。落選残念でしたね。しかし全裸で失踪するパルさんがニュースを独占することを期待しておりましたが本当に残念です。使えなかった運はりっちゃんから借りたお金を使ってパチスロに投入しましょう。ひりつく心で台を攻めましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやもうパチスロできんよね。リアルにお金がない。りっちゃんのキャッシング枠が50万円丸々ある頃はいいよ。でももう30万円使って、で、こっからさらに家賃を引いたりとか、あとね、釣りとか行ったら、やっぱ釣りでね、ちょっとお金かかったりとか、あるじゃん。とかさ、あと、ちょっと飲み行ったりとかもあるわけじゃん、やっぱり友達とね。いや、金ねえんだから行くなよってあるんだけど。まあもう決まっちゃってるね、飲み会とかもあるしさ。とかいろいろありまして。ね、お金はやっぱり天下の回り物ということでね。まあ回していきましょう。働き始めたしね。ただパチスロでは回んないから。回るのはリールだけ回ってね、結局何も当たんないで終わっちゃうんで。なので、ちょっとパチスロはな、当分いいかなって思ってはいます。ね、今の現時点ではね。ただね、意外と、休みの日ね、なんかラジオのネタないかななんて思ってさ、街を徘徊するわけよ。でも特に見当たらないんだよね。もともと街をブラブラして面白くて出会ったことなんてあんまないんだよ。やっぱある程度家でさ、あ、こんなイベントあるんだ、あんなイベントあるんだ、つって調べて、行って、参加してみたいな。ので、それをね、話したりしてるわけなんで。ただ、街ブラしてもね、っていうところなんだけど。で、街ブラすると、スロット屋さんが目に入るんだよね。で、打ちたくなっちゃう。そのね、嫌な悪循環があるから。結局、ラジオのネタも見つからず、で、お金も減るみたいなね。まあ、最悪なスパイラルにね、陥ってしまうので、まあ、ちょっとパチスロはね、ひりついて、すごくいいんだけどもね、ちょっと控えたいなとね、ちょっと今は思ってますけどもね。まあ、そんなところでございましょうか。じゃあ、あとはですね、今週、他にやったこと。まあ、さっきね、水曜日の話しましたけど、土曜日、休みだったんです。で、土曜日は、釣りに行こうと思ってたの。でもさ、ちょっといろいろとね、タイミング合わなくてさ、釣り行けなくて。やっぱ一人で行くもんじゃなくてさ、友達と行くっていうところもあってさ、ちょっと友達がね、前の日、飲み会が入ってたりとかしてさ、さすがに朝一、朝まずめに合わせて行けないわ、みたいな。飲酒運転になっちゃうから、つって。で、それで朝はまず、なくなり。したら、じゃあ午後からとかにしようか、みたいになったんだけど。午後になると、その行こうと思っていたね、三浦半島の方がさ、風がすごいんだよね。風すげえな、いうのと、あともし夕方から行くんだったら、そんなに投げられないと。2時間とか3時間とかしかできないと。でもその割に結構遠征じゃん。三浦半島って片道1時間半とか2時間ぐらいかかるからさ。2時間釣り投げるために往復で4時間かみたいな。結構ヘビーだなと思って、しかも次の日仕事だしみたいな。まあみんなそうなんだけどさ。俺も久しぶりに始めた仕事だからさ。ちょっとね、仕事のサイクルがまだ慣れてない中でね、次の日仕事だし、早めにね、ちょっと家帰りたいなとかってのもあったしさ。夕方からだと結構きついのかなーなんて思ったりとか。いろいろあってね。で、あともう天候だよね。普通に雨降ってきちゃったりとかしてさ、東京の方。だからなんかいろいろと合わなかったね。朝はタイミング合わなかったし、夜だと今度俺がちょっとタイミングがどうかなってのもあったし、天候も恵まれないしみたいな。ちょっとトリプルパンチでね。ちょっとタイミング合わず釣り行けませんでしたと。 だから来週、まあ来週というか今週というかね、この週末に今度釣り行けたらね、土曜日休みなんでね、金土休みなんですよ。今週なぜか、なんかね、俺今の仕事を9月16日から始めたわけなんだけど、後半ね、多分5回休まなくちゃいけないんだよ。年、月間10回休まなくちゃいけない中、後半から入ったから、後半5回休まないといけないんだけど、普通に水、土、水、土だけで休むと、4回しか休めないから、もう1日プラスで休まなくちゃいけないと。そういうのがあるらしくて。で、金曜日休みが入りまして、だから次のお休みはね、水曜日休み、金曜土曜の連休となっております。だから今週は、休みが3回あるんだよね。めちゃくちゃなんですけどもね。もうそんなのはもう今後ね、金輪際ないんでね。まあ楽しみたいなと思ってますけどもね。まあそんなわけで、そのタイミングでね、できたら釣り行きたいなみたいな、いうところでございます。ね、結構装備もね、ライフジャケット買ったんだよ、俺。ライフジャケット、アマゾンで、2100円のやつなんだけど、一番安いやつなんだけど、ないと。やっぱり磯とかで釣れないからさ、危なくて。で、結構届いたやつ見たら、よくてさ、110キロぐらいの体重の人まではね、浮くよみたいに書いてあったし、ポケットとかもね、結構ついてるやつでさ、だから、釣りするにはね、最適なものだったなというところでね。まあ、それを着て。で、また動画を撮りながらね、次こそは何か釣りたいなと思ってますんでね。来週あたりね、初めて魚釣りましたみたいな、そんな放送ができたら一番いいなと、ね、思ってますけどもね。もうみんなもう魚いいよみたいなね。どうせ釣れないでしょみたいなね。あると思いますけどもね。まあ、ちょっと、行ったら行ったでね、ご報告はしていきたいと思ってますんで。今趣味がね、釣りだからさ。やっぱ、いいじゃない。趣味があるっていうのはね、ラジオ趣味ですとは言えないからさ、なかなか表立って。その中で、表立って言える趣味が欲しいというのは、前々からあったからね。じゃあ今後、婚活パーティーとかするのもそうだし、そういう時にもね、趣味欄、アニメ鑑賞、あと週末、休みの日に友人とお酒を飲むとかね。そんなんだったんだけど。そこに釣りって入るわけだよね。いいね。週末は結構友達と釣りとかね、最近始めて、みたいな。あ、そうなんですね。アクティブ、大抵。あなたのその霜釣り竿、ね。なんか夜の霜釣り竿でどうのこうの、みたいなさ。夜の釣り堀が、みたいになるじゃない。入れ食い状態になるわけじゃない。まあ、そんなわけで。まあまあ、釣りはね、これからも長く、続けていきたいね。まあ、じいさんになってもできるね、趣味だからね。とてもいいかなと思います。まあ、そんなね、ところで釣り行けなかったんで、土曜日。で、ラジオのネタも探さなくちゃな、なんて思って。どうしようと思って、もうよくわかんねえから散歩しようと思って。家からね、歩いて原宿まで行って、で、原宿から表参道の方をね、散歩しました。ね、以上。で、今週やったことですよ。一応ね、なんかねえかなと思って、表参道のアップルストアとか行ったのよ。ちょうどなんか iPhone 11とかの発売になったじゃない。だから、ちょっと実物も見たいなとか思ったら、めちゃめちゃ混んでた。やっぱ土曜日だからってのもあるし、ね。そのアップルの発表あって、で、発売されるってなって。発売されたの金曜日なのかな？で、その翌日が土曜日だから、そりゃ混みますわってところなんだけど。ちょっと触ったらさ、iPhone 11結構いいんじゃないとか思って。今 10S 使ってるけど、11いいなーってちょっと思って。何がいいかって結局カメラなんだけど、インカメラの画角がちょっと広くなった。広角というか少しだけね、さらに広角になって。だから、自撮りが少ししやすくなったかなとは思います。 で、さらにアウトカメラは、今までのね、広角よりも、さらに広角な超広角っていうレンズがついたから。だから、それで写真撮ると、結構自分の想像通りの写真が撮れんじゃないかなと思うんだよね。結構、人間の肉眼で見ている視界とさ、iPhone で撮るカメラの視界って全然違うじゃない？結構狭いじゃない？ iPhone の写真って。だからそれがすごい広くなるのでね。なんかより理想通りの写真が撮れんじゃないかなーってね、思ったりしますんで。悩んでる方は。そんななんか高くなかったよね。まあ、高いんだけどさ。高いんだけど、毎年はなんか iPhone どんどん高くなってくなーなんていうのが、今年なかったよね。まあこんなもんか、みたいな。値下げかなみたいな感じだったもんね。なんで、まあ、いいんじゃないかなと。で、iPhone 11 Pro とかあるじゃん。カメラが3つついてるやつ。正直、あれにする必要はないかなとは思うんだよね。普通の iPhone 11 で十分な気はするんだけど。まあ、そんなね、ところですけどもね。でもまだお金がないから。結局。乗り換えするにしても、やっぱ6万ぐらいかかるでしょ、多分ね。だから、ちょっとね、考えなくちゃなと思ってますけど、一回ちょっと、電気屋行ってみようかな。もし、これ、ねえ、iPhone 11 に乗り換えるんだったら、いくらですかみたいな。でも、俺のね、iPhone XS、ちょっと傷ついちゃってんだよね、ガラスのところ。前に Uber Eats やった時にさ、チャリンコ漕ぎながらさ、携帯落っことしちゃって。で、傷ついちゃったんです、少しね。割れてないんだけどね。ちょっと画面の端っこの方がね、ちょっと傷ついちゃってるので、買い取り価格がな、めちゃくちゃ下がるんだよね、多分ね。まあ、そんなのもありましてね。まあ、どうしたもんかのーってところでございます。じゃあ、お便りをいただいていたからね、ちょっとお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム。ラジオネーム、目が悪いんだよな、俺。ほんとね、目が悪くなっちゃってさ、健康診断の時もさ、視力の低下が、ね、すごいですよ、みたいな。0.4 と 0.6 とかになっちゃってて、1.0 ぐらいになる予定の、メガネかけてんだけど、それがね、そんないかなくてさ、本当に画面近づかないとね、お便りもよく見えないんですけどもね。わかりました。ラジオネームペースターさんね、ペカベカ見えないっていうね。いやもうそれメガネ変えろよって話なんだよね。すいません、いただきました、ありがとうございます。パルさんのマネタイズって当初はまだ見ぬ第三者かっこ企業から給与をもらって稼ぐってコンセプトだったんだよな。本名ラジオで名前覚えてもらってから地上波ラジオに昇格してギャラもらったり、 YouTube 登録者を1000人にして動画の広告費でマネタイズ画策したり、そういうのを目指していて、リスナーもそれを応援していた。いつしか補散リスナーかっこヘビーリスナーやサイレントリスナーから金をもらうというマネタイズの定義にしてしまった。バリューとか月額会員の枠を増やして、とにかく今聞いてるリスナーにお金くださいと言い続けるだけっていう。パルさんはそれをマネタイズじゃないって言ってるけど、当初パルさんが提唱していたマネタイズはそんなんじゃなかった。成り上がり的な、積雲の志を語っていた無双家が時が経つにつれて周囲に金の無心ばかりするようになったっていうかっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。なるほどね。そうだね、もともとはリスナーのみんなからお金をもらうっていうよりは、そうじゃない第三者だから、リスナーの懐が痛まないような形でお金を稼ぎたいというのがあったんだよね。だから YouTube でね、登録者1000人にして広告収入でとあったわけなんだけどね、いつからかね、皆さん リスナーの皆さん、お金ください。で、そっちに切り替わっていったっていうね。だからみんなの負担になっちゃうっていうね、ところはあるんだけど。まあ、とはいえ、やっぱり現実、ね、いろんな形があると思います。お金のね、稼ぎ方って。で、その中で、私、やっぱりその第三者の方からお金をもらうのが、なかなかど下手くそで。だ、そもそもマネタイズが下手くそだすぎるんだよね。だってさ、一応、ね、なんだかんだね、言いながらも、ポッドキャストの、ね、その、アップルが提供している iTunes の、ポッドキャストの、総合ランキングって、もうそれこそ、本当に地上波でやっているラジオのポッドキャスト版とかいっぱい出てるわけ。そういうのはいっぱい入ってくる中で、ね、パルナイトの童貞ネット、アットネットラジ、今週85位とかにいたんだよ。日本で85番だよ。日本じゃない、世界だよね。あれ世界の番組もちょっと入ってるから。そう考えるとね、まあ、日本の方にカスタマイズされてるけどもさ、だから、それ、を多分他の人だったらもっとうまくお金に変えてると思うんだよね。腐ってもねえランキング入ってるわけだからさ。でもパルナイトそこのセンスがほんと皆無じゃない。あのラジオもあんま面白くねえよってやつもいるかもしんないけど、いやそのラジオ面白え面白くねえっていう話以前にマネタイズの方がセンスねえからみたいな、トークセンスよりもマネタイズのがもっとセンスねえからっていうねところはあるんで、だからさあ、もったいないって言われる、リアルな友達にも言われるし、リスナーの中からでもねやっぱり言われるよ、もったいないよバルさんとね、せっかくそれだけのね番組みんないろいろ聞いてくれてる番組やってるわけだからさ、もっとうまくやったら全然マネタイズできるよって言われるんだけどさ、いや下手くそなんですよと、マネタイズはできん、もがくけどね、もがいて常になんか目指すけどね、目指さないと結局ねやらないで終わっちゃうからさ、目指すけどただ下手、結局2時間なんかよくわかんない話をずっと続けるのはできる、で、それを10年続けて、ランキングの方にも乗ることはできる。だけど、お金は稼げない。ね、そこの能力がゼロ。っていうところでね。だから、結局、いろいろとね、お金になりそうなものがあったら、全部手出していくと。で、いつか、なんかヒットしたらね、いいなぁ、みたいなところでね、やっていきたいなと思っております。できればだよ。本当にできれば、そりゃ第三者からお金もらいたいよ。リスナーの懐は痛めないで、やれたら一番いいなと思うんだけど。まあいろんな形があるからね、ちょっと試させてくださいと。試してダメだったらすいません、みたいな。ね、ところでね、ちょっと成功することを皆さん、祈っててください。祈るやついるかいないかわかんないけどもね。ちょっともがいて、ね、皆さん、なんか、ね、皆さんの希望の光になれねえな、そういうんじゃねえか、わかりませんけどもね、ちょっと頑張っておじさんねやっていきたいと思いますから、そんなところでございます。じゃああと他にね、お話ありますけどどうしようかな、仕事の話とかしようか、今週一週間働いて結局メインだもんこれがね、今週何したのって言うと仕事って、今までなかったよ、9月15日まではなかったよねえ、本当に8ヶ月と15日なん、もう全くなかったことが急に出てきました、今週何したの、うん、一番したのは仕事かなみたいなところなんだけど、いやすげえなんか辛い。辛いのは、自分が辛い。仕事が辛いじゃないんだよね。 本当不甲斐ない自分が辛いっていうやつなんだけど、まあ、何せね、やっぱ一週間業務を覚え、で、ミスはあんまないけどスピードがないっていうね、まあ、いろんな作業があるんだけど、まあ、具体的にはねあまり言えないこともあるんだけども、まあちょっとねそのスピードが遅いよねって俺は思うわけ。もうちょっと早くなっていくよねみたいな、慣れてきたら。それがなかなか早くならなくて、で今日もなんかやっぱ遅かったなーと、なんだろうって思うんだけど、あのたどり着いた理由はあるのよ、俺が仕事遅い理由。前にラジオで話した時には俺完璧主義だから仕事遅いんだみたいな、8割ぐらいだったらさーっとやって、まあ、みんなと同じぐらいで終わるんだけど、そっから2割をなんかちょっと良くしようとかいろいろ考えたりとかして、そっからの2割の詰めがすげえ時間かかるとかいう話をした気がするんだけど、まあ、もちろんそれもあるよ。あのざーっとあんま見直しもせずにねやればそれは早いんだけど、でも間違えちゃいけないようなものだったりするからさ、今の仕事とかね、だからやっぱ慎重に何度も確認しながらやらないといけないっていうので時間もかかったりするんだけど、それ以上にあの仕事が遅い人のあのパターンとしていくつかあるんだけど、その中でまあ、一番俺これなのかなって思ったのは、ことあるごとに悩む。なんか考えるんじゃないんだよ。例えばこっちとこっちどっちがいいかな、こっちは効果がこのぐらいだけどあっちは効果がこのぐらいみたいな、じゃあ比較してみていい方取ってこっちにしようとか、そういうんじゃないんだよ。それ考えるじゃん。あの悩んでんの、どうしよう。違うんだよね、考えるのと悩むのって違うらしくて、俺は悩んでる。悩むのは本当に無駄な時間なんだけど悩んじゃう。仕事早い人ってさ悩まないんだよね、これはならないんだよね、うん、これはね A ですね、これは B ですね、じゃあ A と B 比較してどっちですか、 A ですね、じゃあそれでいきましょう、じゃあお疲れさんみたいな。それが仕事できる人じゃん。俺の場合はこれは A か B か C かどれがいいのかな、みたいな。でも D もあるし E もあるし F も出てきちゃうけどどれがいいかなみたいな、 A だとこれはみたいな。いやもう悩まないでよみたいな、考えてんじゃないんだよ、悩んでんだよね、もうね。答えの導き方が遅すぎるのね。だからダメなんだなって思って、だからなるべく悩まないようにする。なんかね、仕事が遅い人、まあ、このラジオ聞いてる人もさ、仕事遅いよって人いると思うんだけど、それ悩んでるって人もいると思うんだけど、仕事早い人も遅い人も作業してるのはそんな時間変わんないっていう説があって、結局作業のスピード自体はね、まあもちろん早い人は早い人でいるけどさ、平均した時にねそんなにそこで差があるわけじゃないらしい。どこで差ができるかっていうと悩むか悩まないか、ここらしいね。なんでその悩まないで済むように仕組みを作るというか、まあフレームワークみたいなのもあったりするからさ、そういうのをうまく使うとか。だからいつもここで悩んじゃってるなみたいなっていうのを、じゃあいつもここでもうこういう行動をするっていう風に少しずつ変えていくっていうことが多分仕事が早くなするようなね方法なんじゃないかなっていうことに今週気づきました。これ学会で発表する予定なんでね、ちょっとその前にこのラジオで発表してしまいましたけどもね、多分来週あたりサイエンス誌の方でね掲載されると思うんで、 ね、仕事遅いやつは悩んでいる。ね、ことあるごとに悩んで、これは、うん、その、つって、なっているよっていうこと。いや、意外とそんな、ね、当たり前だろうって言うかもしんないけど、仕事遅いやつってなかなかね、わかんないんだから。あと仕事早いやつは、なんで悩んでるかわかんないでしょ。仕事遅いやつが。とかさ、そういうところで、この悩んでいるっていう行為って、すごく、なんだろ、重要なものだったりするからね。お互いに。仕事できる人にとっても、悩んでるっていう行為、理解できないと思うし、逆にこっちからすると、なんで悩まないんだろうって思うし。だからそこがなんかいろんなことの解決の糸口になるんじゃないかなと思うから、仕事できる人、ね、できない人を見てイライラしてたら、ちょっとそこを視点にしてみると、ああ、悩んでんな、こいつ、みたいな。だからやっぱ仕事遅いんだ、とか。あと仕事遅い人は、どこで悩んじゃってるか、っていうのを、意識しながらやると、早くなるんじゃないって思います。だから俺も仕事が終わって家帰ってきて、でちょっと夜30分ぐらい復習するの、仕事のねことを振り返って、なんかどうしたら早くできるかなって、でまあそうやって調べたりとかしてね、あ、悩んでるのは良くないんだと、どこで悩んでっかな、まあ下準備の時点で悩んでんなと思って、もう悩まず、行けよ、行けばわかるさ。ありがとうだろ。いうことで、あ、ここ悩んじゃってるから悩まないようにしよう、とか。ね、いろいろ考えて。だ今日もラジオ終わったらね、ちょっと始めるのが遅かったっていうか、前説が長かったからね。あれだけど、今日は、だいたい、22時35分ぐらいからラジオ始めましたからね。まあ、あと1時間。ないぐらいでね、ラジオは終わるわけなんですけども。だから、24時、35分にラジオ終わりましたら、もうその後、まあ、すぐお風呂入って、で、出てきたら、今日やった仕事の内容を復習して、どこが改善できるかと、いうのを、仕事中は、できないからさ、仕事中、どこが悪かったかなって、その、考えてる時間がないから、帰ってきてやっぱし考えて、で、少しずつね、改善していくっていうこと。それが日々のストレスの緩和にもつながるよね。だって、仕事遅いなーって思ってさ、辛いなーって思っちゃうじゃん。周りの人はどう思ってるかわかんないよ。あー、このおじさんポンコツだなーって。なってると思うんだけど、そう言われてるわけでもないし、わかんないからさ、ただ自分がね、やっぱりこのぐらいできなくちゃなって思うものにたどり着いてないからさ、だからそれだけでやっぱり自分辛くなっちゃうんで、だから少しでもね、仕事早くなるように、まあ、特にね、新しく始めた仕事ですから、最初のうちはそういう努力はね、もちろんしないといけないところだからね、ちょっと頑張ってね、アニメ見るのもね少し控えて、で仕事の復習をするという、その方がね、よりアニメをね、アニメはなんか休みの日に溜めてね見ればいいじゃない。そしたらもっと心がね、リラックスした状態でねアニメ楽しめるから。もう仕事がうまくいってないとさ、アニメ見てても面白くなくなっちゃうからね。まあ、そんなわけで。いや、ほんと、仕事が遅い理由。まあ、そんな感じかなと思うの。早い人ってほんとなんか、条件反射で判断できるじゃない。それすごいよね、と思うんだよね。悩まないもんね。なんか、足し算とか引き算とか計算してるみたいだもん。これ1たす1なんで2ですね、って。で、2×2なんで4ですね、ぐらいの感じで、物事進めていくじゃん。悩まないんだよね。俺も計算はね、そうやって簡単な計算だったら悩まないで言えるわけじゃない。だからそういうぐらいに物事が進められるなっとかないとね。まあこの先ずっと仕事遅いままになってしまうのでね、 ちょっと早くできるように、まあいい機会だからね、ここで変わりたいと思ってます。まあそんなところでございましょうか。じゃあ、あとはですね、他、今週のお話ですが、そうね、今週のお話じゃなくて仕事の話ですけどもね、意外なんだよね、仕事はやっぱり、久しぶりにして一週間経つとさ、いいよ、仕事。環境的にはいいね。朝10時からの出勤だから、結構ゆとりもあるし、遅刻は一回もまだしてません。当然だけど。電車乗り間違えた時はありましたけども、それでも全然、間に合うぐらい、ゆとりを持って行動してます。だいたい30分前ぐらいに着くぐらいの感じで行動していて。で、まあ、結果、まあ、コンビニとかで買い物したりとかね、ちょっとしてとか、ちょっとブラッとしてとか、で、職場に行って、俺が、入り口を開けてみたいな。まあ、そんなんやったりとかして、まあ、15分ぐらい前には毎日ついてるかな。で、他のね、スタッフの人は、結構ギリギリにみんな来るので、全然大丈夫みたいな。ところでね、まあ、早く行かないと、まあ、もちろん掃除とかもね、あったりするんだけど、早く行かないとさ、なんだろう、実際に、家で復習とかしても、それってあくまで頭の中での復習だからさ、実践と違うじゃない。パソコン使ったりするわけだから。で、そういうのでね、ちょっと早く行ってパソコン触ったりとかしてね、あ、こんな感じか、つって。こういう画面があるのかとかね、こういう項目があるのかとか。そういうのを、ちょっと勉強してるかな、少しね、早めに行って。ちょっとでも、ね、なんか、1秒でもなんか早くなるようにね、やってかないといけないんだろうなーって思ったりとかしてますよ。辛い。そういう意味では辛いけどもね。まあ、遅刻もしてないし。まあ、頑張ってね。寝る時間も、マックスで一番遅かったのが、2時半かな、今週。それ以外はだいたい2時前後に寝てます。で、8時前後に起きるんで、6時間ぐらいは寝れてるのでね。全然、日中も眠気はなく、やれてるし。ただ一応ね、エナジードリンクは飲んでます。エナジードリンクはね、毎日飲んじゃってんだよ、またね。悪い循環なんだけどね。ただ今日とかは早く寝られれば、6時間、ちゃんと、2時前に寝られれば、もうエナジードリンクはいらないかなと思うんで。2時過ぎちゃった時にはね、必要かなと思うんでね。まあ、なるべく、2時前に寝られるようにね、やっていきたいなと思っておりますな。まあそんなところでね、あとはうんことか、うんこをちゃんと前の日の夜だったりとか行く前の朝とかにうんこを踏ん張ってから会社行ってる。やっぱね、俺うんこ長いんだよ。うんこする時間長くて。だから職場でうんこすると、15分ぐらいうんこしちゃうんだよね。なんか、痛くて、延々とうんこ出るし、ケツ拭いてももうベタベタのうんこだから、拭いても拭いても拭き取れなくて、とかで、なんか10分15分かかるわけ、うんこに。だから、仕事中行くと、あいつトイレ長すぎねえってなるじゃん。それがもう嫌だから、家でね、ちゃんとうんこしてから仕事に行ってる。ねえ、もうそんなわけでほんとうんこばっかりの人生。そりゃね、体重も減るわってね、ところなんですが。まあ、そんなところかな。あとはね、今週、そうだな、仕事しながら思ったこととしては、お昼にちょっと行きづらいなぁと思って。仕事が遅いから、ノルマはね、何にもないんだけど、今のところ。ただ、このぐらいはできてていいよねーっていうぐらいまで やっとかないとなーって思うわけよ。それ終わったらお昼行こうみたいな。全く終わんねえから、もう行く時間がわかんないの。お昼なっちゃったやべえみたいな。でも終わってねえよ全然と思って。行くって言いづれえよと思って。そんなのがありましてね。だからもうちょっと早く仕事ができるようになると、お昼少し行きやすくなるのかなーとは、ね、思うんだけどもね。頑張っていきたいなというところ。で、あとはね、朝、遅いし、夜も、ね、定時で上がれるからってことでね、クリーニング屋にね、行きやすいのよ。その、家の近くのクリーニング屋さんがさ、朝9時から、夜20時までやってんのね。だから、朝クリーニングを出したりとか、受け取ったりとかしてから、出社しても、全然時間間に合うわけ。で、さらに、19時にね、仕事終わって、そのまま帰ってくる。30分くらいで帰ってこれっから、夜、クリーニングが空いてるうちに家帰ってこれるわけ。だから、朝でも夜でも、いつでもクリーニングが行けるというね、すごくありがたいタイミングでね、ちょっと勤務できているのでね、とても、なんか、休みの日にクリーニング屋さん行かなくちゃとか、絶対に受け取らなくちゃとか、そういうのないんだよね。最悪全部朝行けばいいっていうのがあるから、なんかすごく気が楽かなーって。だそういう点でもね、すごく勤務に関してはいいよねと思って。で、職場の人はすごくいい人だよ。男の人、ね、二人、メインなんだけども、まあ、その人たちとね、そうやっていろいろやりとりしてるんだけどもさ、すごくいい人で。まあ、俺がね、一番最年長ではあるんだけど、今のところ、ね、よくしてもらってて。ただ、ね、さすがに、パル内藤のこのポンコツっぷりを目の当たりにしてくるとさ、ちょっとおじさんって、いい加減にしてくれませんかになっちゃうから、そうなる前に努力でね、なんとかなるように頑張りてえな、思ってはいるんですけどもね。今ほんと、入ったばっかりだからね。うん。すごく良くしてくれてて。気使わしちゃってるんだろうなーって思いながらね、ちょっと仕事してますけどもね。俺もね、本当にかしこまっちゃってさ、ダメだよね。一回だから飲み行ったりとかしないとさ、距離縮まんないじゃん。なんか、少しね、ぶっ壊れた方がいいんだよね、一回ね。酒飲んで。で、わははになって、あ、パルナイトって結構話せるやつじゃん、面白いやつじゃん、みたいな。そうすると仕事上楽になんだよね、やっぱね。あ、このおっさんダメなんだわ、みたいな。もうしょうがねえから、みたいな。なるし。そういうなんか、なーなーになることがいいわけじゃないんだけど。やっぱ、人と人とのね、ことだからさ、その人、人となりをさ、分かってもらった上で、その人に合った、なんか、仕事の仕方とか、アドバイスの仕方とか、叱り方とか、あると思うんだよね。全員同じ風にやったら、ね、うまく回らないから。だからそういう人となりとかをね、分かってもらうっていうのも一回ね、飲み行ったりとかするとね、いいなぁと思ったりするんだけど。でもそこで、言いたくなっちゃうよね。ちょっと面白いことやってるおじさんなんだよって言いたくなっちゃうじゃん。だからこうやってポッドキャストやってるんだとかね、ラジオやってるんだみたいなことをさ、ちょっと言いたくなっちゃうところがあるんだよなぁと思って。まだ言ってないんだけど。でも言ったらバレちゃうよね。このラジオバレちゃうし、本名ラジオバレちゃうし、ツイッターバレちゃうし、みたいな。で、ね、つぶやくことっつったら仕事つれーっつって。助けてくんろー、みたいになっちゃうわけじゃん。それはね、前の仕事の時と同じね、結末を迎えてしまうと思うからさ、よくないよね、と思って。できる限り、オブラートに包んで、その上でなんか、パルナイトおじさん、 ちょっと面白いやつなんだよみたいな。っていうのをね、伝えたいなって。伝えたいことがあるんだっていうね。そんな感じなんだよね、やっぱね。だって、なんか休みの日何してるんですかとかで聞かれた時にさ、まあ取りためたアニメ見て、で、あと友達とお酒飲んで、あと釣りして、みたいな。そんな感じですかね、みたいな。ああ、まあ普通だね、普通のおじさんだね、まあ事務員のおじさんだからね、みたいな。なるわけじゃん。でもちょっと面白いおじさんだなって思われたいじゃん。だから、ね、あやとりしたりとかさ。うん、あやとり検定で、とかね。まあ、今日そんな話少ししたんだけどさ。10月にね、またね、あやとり検定あんのよ。あやとり講習会あって。だちょっとあやとりの練習もな、しなくちゃ、ね、今度上級をね、取りたいなと思ってるから。とかね、まあ、そんなところでさ。で、少し面白いおじさんになってるわけで。だからもう一歩、このなんか、喋ること。だから本名ラジオまで言わないけど、昔なんかラジオパーソナリティ憧れて、ラジオパーソナリティスクールみたいななんか3ヶ月ぐらい行ったことあるんすよ、わははみたいな。そのぐらいで、そこで事務所にスカウトされまし、スカウトっていうか、事務所に入ることになりまして、わははつって。本名ラジオやることになりまして、わははつって。そうするとどんどん芋づる式でね、あれ?もしかしてパルナイト?そうです。私がパルナイトです。なっちゃうからなぁと思って。なるべく、ね、どのぐらいまでオープンにしていいのかっていうのはね、ちょっとわかんないんだよね。まあ、その辺もね、ちょっと、来週あたりね、もしかしたらみんなで飯でも行こうよみたいな話になるかもしんないから。その時どのぐらい喋っていいのかっていうね、そこの塩梅がわからんっていうところでございますから、ね、どうしようかと。もう仕事の復習も大事なんだけど、それ以上に、パルナイトを少し面白おじさんアピール、どこまでするべきなのかっていうのもね、ちょっと考えておかないといけないなって思ってるんですけどもね。ここでも、悩んじゃう。考えるっていうか悩んじゃう。どうやって伝えようかなって。こういう伝え方もあるけど、どうかなって。どうしようどうしようって。ねえ、プライベートでもね、そうやって判断能力がね、鈍い。よくねえなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでございました。ねえ、それがね、一週間働いてみてね、いろいろ思ったことでございます。まあ、来週ね、また、まあ、今週はまあ、もう休みがね、3回ぐらいありますから。だからそんなに行かないんだけどさ。まあ、明日行って休んで、しあさって行って、休んで、みたいなね。めちゃくちゃ休みますな、みたいな。ところなんだけどね。まあ、ちょっと、ね、やっていきたいと思ってます。じゃあ、お便りをね、いただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、くさん。パルさんこんばんは。お仕事一週間お疲れ様でした。先ほど、マネタイズの話で、自分は下手だからしょうがないという話がありましたが、YouTube も Pixiv も応援している人は、一定数いたはずなのに試行錯誤せずに途中でやめた印象があります、無職期間がかなりあった中でマネタイズできそうな感じはあったので残念です。今からでも遅くありません。お仕事やめて YouTube の動画真剣にやってみませんか。楽しみにしています。お答えいただきました。ありがとうございます。さすがに今から仕事を辞めてまた YouTube でね動画をっていうのはちょっと苦しいかなと思ってますけども、まあ動画もね結構上げたよね。辛いラーメンを食べましたみたいな。面白いのが全然わかんないんだけどもね。まあでも、カップラーメン食っても俺もあんま面白くなかったし、でまずまあ動画ねアップしたいな、ネタないかな、うん、辛いラーメンみたいなぐらいの感じだったからさ、あれだけど。本当はね、釣りの動画をどんどん出したいなと思ったんでね。毎回行ったら何かしら釣れると思ってたからさ。で、釣って、あ、すごいの釣れたみたいな。大物みたいな。ドドンみたいな。再生数100万みたいな。ないけどね、そんなのね。 でも今のなんだろう登録者とかよりはどんどんどんどんね上がってくるだろうなと思って、釣り YouTuber でと思って、でも現実は全然釣れないっていうね。で釣れないと撮れ高ないからさ、動画の全然公開できないっていうねのはありますから。だからね、ちょっと逆に釣りを頑張ることによって YouTube の動画っていうのをもっとアップできるんじゃないかなと思うから、釣り頑張りたい。週に1回はちょっと行き過ぎなんだけど、隔週でね釣り行けるようにね、なんとかやっていきたいなと思ってますから。まあその YouTube 自体はね、あとはYouTube ライブとかでね、ちょっといろいろと雑談したりとかね、時には休みの前の日はねお酒飲みながらとかね、まあストレスをねちょっと発散の仕方がね、やっぱお酒を飲んでちょっとふわーっとしてストレス発散するぐらいしかもうないからね、道がね。なのででも肝臓悪いからな、ちょっと控えないといけないところもあるんだけどもね、まあまあストロングのねロング缶一本ぐらいだったらいけるでしょ。いや、やりすぎじゃねえかってありますけどもね。まあそんな感じで頑張っていきたいなと思ってますけどもね。あとはね、まあマネタイズの話はね、ほんとね、応援してる人はね一定数いたはずなのに試行錯誤せず途中でやめた印象がありますってね書いてくれてますけどもね。ねえ、いや試行錯誤はしたんだけどね、ただそれはもう自分一人っていうかね、もっと例えばそれこそ YouTube ライブとかでね、どうしていこうかっていう会議をしてもよかったね、みんなでね。その上でじゃあピクシブファンボックスでの得点はこうしようとかね、だからそういうちょっとみんなで会議するっていうね、いうのも一つのねコンテンツでもあるしね、そういういろんなねお話をするんだから、だからねウィンウィンだよね、コンテンツにもなるしみんなもねそれなんか参加して面白いみたいなねできればいいかなーなんて思ったりするんだけどね、ちょっとそれが足りなかったね、このマネタイズに関してはちょっと反省する部分かなと思いますけど、ただもうピクシブファンボックスだとさっき言った通りライブ配信みたいなのがちょっとできないんで、そうすると少し違うかなーって思ったりする部分あるんでね、ただのファンクラブでね、ファンクラブっていうかただ支援してもいいよ、パル応援してるからね会員になるよってだけでねいいよっていう人はありがたいんだけど、やっぱそうじゃないっていう人の方が多いっぽいのでね、そうすると何かやっぱしねこっちからも得点をねやっぱり出していくっていうことが必要になってくるってなるとね、なんか双方のやり取りができるようななんか得点の方がねいいんじゃないかなと思いますから、まあそんなところでございますな、ありがとうございます。じゃあね、あといただいてますお便り、ラジオネーム、ラジオネーム、そうだね、どれかな、選んじゃうな、ラジオネームこれだな、ラジオネーム田中太郎さん、中途入社の40前後のおじさんは周りの社員から不思議がられるし、やっぱり思うのはこの年まで何やってんの、何やってたの、これ説明するのにもう愛想笑いじゃ正直無理だ、話持ってでも過去会社やって潰した、ラジオ大好きで今もラジオやってんだ、好き勝手生きてきて今の俺があるんだ、どうだって言うしかない、なんて言っちゃダメ、絶対ダメ、面白い人間に思われたいってだけでカミングアウトして童貞ネットバレて前の会社居づらくなったんだろう、同じ失敗繰り返すなんて動物以下っていうね、答えてきました、ありがとうございます。まあそうなんだよ、やっぱね言いたいんだよ、 俺はね、会社。でもまあ会社やったこととかはね、多分知ってんじゃないかなと思うんだけど、履歴書をね、見たとは言ってたし。だから、俺が会社やってたことも多分知ってるし、だけど、それ以外ね、ラジオ大好き。今でもラジオやってんだ。好き勝手生きて、今の俺があるんだ。どうだっつってね。もうこれダメっていうね、言っちゃダメだよ、絶対、みたいな。いやでもね、面白い人間だって思われたいんだよなぁ。なんだろうね、やっぱり自己肯定というか他人からの承認というか承認欲求はやっぱあるよな。アドラーとかいろいろ読んだ中で承認欲求とかじゃないよって、それが幸せになる道じゃないよってやっぱ言われるんだけど、でもちょっと面白いおじさんなんだなって思われたい俺は。ね、真面目にそう思ってる。だからせめぎ合ってるね、そのカミングアウトするかしないかをね。いやー困ったね、どうしよう、またね悩んじゃってあれだけども。だからもうちょっとねオブラートに包んで、お、なんか面白そうなおじさんだなって思ってもらえるようなところがなんかいい着地点があればね、ちょっといいんだけどなーって思ってるんだけどね。また同じ失敗を、ね、繰り返しそうで怖いですね。まあ、言わない方がいいのかな。だから昔そのラジオパーソナリティのスクールにちょっとだけ行ってたことあるんすよ、ラジオ好きでーみたいなぐらいかな、言っても。あとは言わない。ね、YouTube がーとか、Twitter がーとか、ね、ポッドキャストがーとかって言わない。なんかそういうのもあったんですよ、昔みたいな。若気の至りっすわ、ははは、みたいな。ぐらいのね、感じで。なんか職場の人もね、昔俺バンドやってて、みたいな。いてさ、そういう人がね。だから、それ張り合おうとしちゃうのかな、少し。あ、なんかバンドやってるとか言って、ねえ、俺もなんかちょっとそういう表現すること少ししてんだよな、言いたいなみたいな、ね、そういうのがね刺激されちゃったんだろうね、少しね、ほんと良くないそういうのね、とか思いますけどもね、ほどほどにしとけよっていうところでございます。じゃああとはですね、他今週、のお話でございますけども、そうね、他ね、全然関係ないんだけどさ、散歩しててね、ふと看板が目に入ってさ、居酒屋でさ、鳥メロとかさ、未来坂っていうお店あんじゃん。なんかここ最近よく見るよなーって思って。一回ぐらい入ったことあんだけど、どっちか、か、どっちも入ったかちょっともう覚えてないんだけど、なんか最近よく見るよなーって思って。何なんだろうって。なんかすげえ一大勢力が伸びてきてんのかなと思ったら、ちょっと調べたら、もともとワタミの店舗なんだね。ワタミの新業態が、トリメロとか未来坂らしくて、そうなんだ、と思って。っていうのを今週知りました。そう、なんか、よく見るけどあんま入ったことないんだよなーとか思って。ただのワタミのね、お店。でしたって。まあそんななんでもない話。ふとね、ちょっと看板見て気になってね、調べたらそんなところだったよっていうところなんだけど。あとね、今週の話、ドラクエウォーク。なんかもうお別れのコーナーの勢いでも喋っちゃってんだけどさ。ちょっとお別れのコーナーはね、できる限りちょっとお便りをね読んでいけたらなと思って、まあ一旦喋りたいこと喋っちゃおうかなみたいなところでね、喋り終わったらね、お別れのコーナーに行きたいと思いますけども、今週のドラクエウォーク、ちょっとやりまして、今ランクが19、レベルが24なりました。まあ少しずつねストーリーの方も進んではいますけども、まだ時間かかるね。レベル50とかにならないとクリアにならないっぽいので、 ストーリーもね、進められないと思うんでね。ボス倒せないし。だから、もっともっと、歩いて、モンスター倒して、で、レベル上げていかないと、ダメなんだなーっていう、ところなんでね。ドラクエウォーク。まだやってるか、みんな。結局、続いてる、かなー。俺も、ちょっと、少し、最初の頃の、ウキウキ、ワクワクはなくなってきちゃったかなーって、いうのはあるんだけどもね。まあ、そんなところで。でもまだやってます。今週もまだ多分やると思うんでね。まあ、クリアまではやりたいね。レベル50にして、でも結構、戦闘がオートバトルとはいえ、ちょっとだるいんだよね。で、武器も全然いい、ガチャ引いても出ないしさ。だからなぁ、みたいな。せめてね、武器がさ、星1から星5まであるわけ。で、星5の武器とかが出りゃいいんだけど、一個も出ないんだよ、星5。もうマックス星4なわけ。で、いらない防具とかが、星5とかがなんか3つぐらいあるんだけど、じゃないんだよ。防具じゃなくて、武器で星5が欲しいんだよ、と思って。じゃないと、やる気がね、やっぱ続かないからさ、なんか、おー、なんかすげー武器出た、これでちょっと戦いたいってなるじゃん。防具が出てもさ、戦いたいってならないじゃん。すげー守れるみたいなならないじゃん。だからね、その辺のやる気の出させ方をね、もう少しうまくやってもらうと嬉しいなと思うんで、ラジオ終わったらね、ドラクエウォークでガチャ引こうと思うんで、スクエアエニックスの皆さん、ね、ガチャ操作しといてください。ね、お願いします。誰も聞いてねえよね。スクエアエニックスの人がね、もしかして夜勤で聞いてるかもしんないからね。そしたらちょっと操作してもらって、という感じなんですけどもね。で、あと今週のお話ですね。まあ、今週じゃないんだけど、10月なんだけど、10月26日、の0時。だからま、10月25日の24時に、前にちょっと参加したことのあるさ、マッドトライブっていうさ、テクノだかトランスだかのね、トランス、ゴアトランスっていうのかな、の、その、ユニットがあるんだけど、そのマッドトライブが、10月25日の24時に、またイベントをやるんだよ。渋谷のデュオエクスチェンジでね、やるわけ。で、そのニュース見てさ、で、速攻でチケットの方をね、ちょっと友人に押さえてもらってさ。で、まあ、先行販売が100枚。で、その後一般販売するんだけど、先行販売でね、ちょっともうチケット押さえたんで。まあ、なんか仕事が変なことにならない限りはね、休みの日がすげえずれるとかそんななければ、マッドトライブ久しぶりに見に行くという感じで3回目だね、これでね、多分マッドトライブ行くのね、楽しみだなと思ってて。だから前にね、こうやってラジオで話したことあるからさ、少しマッドトライブとか気になるなーっていう人もしいたらね、10月25日24時からやりますから。で、俺もね、行く予定なんで、ちょっと、現地でね、その、コミュニケーションが取れるかって言ったら分かんないけど、俺もね、知り合いと一緒に行くと思うからさ、あんまり、コミュニケーション取れるか分かんないけども、それでも、ライブというかね、イベントに参加すると、多分、世界が変わるからね、やっぱね。世界が変わるっていうか、なんか、いいよ、やっぱり。俺、朝の目覚ましとか、マッドトライブの音楽とか流れたりするんだけど、だいたいサンボマスターか、マッドトライブの音楽がね、流れんだけどさ、朝さ。だそのぐらいね、やっぱり、腹に来る、ズンドコズンドコっていう感じの、ドンドンドンドンっていうのがね、腹殴られてる感じね、するんで、酒飲みすぎちゃってるとね、もう気持ち悪くなっちゃうぐらい、なんか振動がすごくて。なんかお祭りでね、花火とかをさ、河川敷とかで見るとすんじゃん。 花火の音ってなんかすごい腹にくるじゃん。ドンって。あれが連打でくる感じね。マットトライブね。そんな攻めてこないでよ、みたいなね。ぐらいのやつがあるから。音楽で聞くのもいいんだけど、体で聞けるから、やっぱイベントの方がね、いいかなーって思うし、日本になかなか来ないからさ、マットトライブ。ハロウィンの時にね、やっぱ来てくれるんだよね、よくね。なので、ね、なかなかそういう情報もね、入手するのが、チェックしてないとね、入ってこないからさ。よかったらね、皆さんお時間あるようであればね、で、興味があるようであれば、マットトライブね、ぜひちょっとイベントあるんで、チェックしてみてはいかがでしょうかという。まあ、そんな感じでございました。じゃあ、あとはですね、他のお話で、今週、映画を見ました。映画はですね、先週、羊がいる水族館さんの方からご紹介いただきました。365日のシンプルライフっていう映画。これを見ましてね。で、結構面白かったよ。1時間半ぐらいの映画だったかな。そんな長くなかったかもしれない。もうちょっと短かったんだけど。まあ、どんな話かというと、まあ、一人のね、青年がいるわけ。で、その青年は、結構物に、まあ、所有欲が結構あるのかな。物に囲まれた生活していて、何でも持ってるぞと。で、物に溢れている生活だったんだけど、いつの日か、どうなんだろうと思うわけよ。この物に溢れたね、生活をしているのは。で、一念発起して、一回、もうすべてのものを、倉庫に入れちまおうと。で、全部倉庫に入れて、もう裸一貫から始まって、で、ルールを決めんの。倉庫から、一日一個だけ好きなものを取り出していいっていうルール。だから、最初始まった時、裸で始まるのね。部屋の中空っぽで、で、裸で始まって、で、そっから、最初ね、倉庫に行って、で、一個目のね、そのアイテムをね、取って帰ってくるわけ。で、そういうのを少しずつ繰り返していって、だから、シンプルライフ、もう本当に、一番のゼロの時は一日目。で、そっから365日かけて、365個のね、好きな、その自分のね、使っていたものとかをね、どんどんどんどん取り返していって、で、どうなっていくのかみたいな。で、結局、この物語で言いたかったことっていうのは、物に溢れ返った人生じゃない、やっぱり今ってさ、そういう時代じゃない。だけど、人生っていうのは、物でできてるわけじゃないよ。っていうことがね、やっぱり一番伝えたいことだったのかなーっていうところで、だから物がいっぱいあるからって幸せってわけでもないし、物がやっぱり逆にない方がそれにとらわれなくてより真実も見えるから、なんかその方が人間としては幸せかなとかね、なんかいろんな、まあ人によって受け取り方はいろいろあると思うんだけど、だからちょっと見終わった後、部屋の片付け少ししちゃったよね。なんか捨ててなかったやつとか、これどうしようかなーす、残したやつとか、捨てたもんね。もう いらねえやと思って。もう部屋がどんどんね、やっぱし、狭くなっていることが、逆に、その、ストレスだったりとかするからさ。なんでね、何捨てたかな、本当にどうでもいいものを取ってあんのよ。だ釣り用具の購入した時のレシートとか、もういいだろうと思って。捨てると思って。とか、貼り替えた P ラインっていうね、その、釣りの糸ね。それとかの空箱とか。その前、ね、今使ってる糸はどういう糸だよっていうのを、忘れないように、残しといたんだけど、いらんだろうと。 売り場に行ったら売ってるわけだからさ、それでまた最適なもの買えばいいだろう。でも捨ててとかね、本当にもうゴミなんだよね、考えてみると。でもやっぱりなんか残しておこうかなって思っちゃうのがあるから、全然シンプルな生活にならないしとかね。あとまた今後引っ越しとかもねしたいなって思ってるんで、その時にまた物溢れ返ってるとね、引っ越しも大変だからさ、だからできる限りね、物を減らしていきたいなって、そんな風にちょっとね思ったりとかしております。まあよかったよね、このなんていうの、映画見てさ、だからあね、ちょっといろいろと物をね捨てるっていうことはいいことだなって。なんかね、ときめかないものを、ときめくものだけは残してときめかないものは捨てましょうみたいなさ、そんな断捨離のね言ってる人もいるからさ、だからね、ほんとときめかないものはどんどん捨ててっちゃえばねいいし、まあ、一回倉庫に全部ね、入れちゃってもいいしね。で、ときめくものだけね、引っ張り出してきてって。まあ、そんな感じで、ちょっと断捨離をね、またしたいななんて、少し思ったりとかしましたっていう感じでございます。じゃあ、あとはですね、今週のお話なんですが、そうだね、じゃあ、YouTube、千人の道も一人からのね、お話でもしましょうか。今週のね、YouTube の状況でございますけども、先週のね、チャンネル登録者数が381人だったんですけども、今週はですね、386人になりまして、5人増えました。まあ、やったことといえばね、ラジオの、まあ、なんていうの、ポッドキャストの先行配信のラジオをアップしたのと、あとはこうやってラジオの生放送をしたのっていうことと、それと一回だけね雑談放送、昨日ですけどもねしたよっていう、まあぐらいなもんなんですけどもね、一応まあ動画だったりライブだったりっていうので週に3回ね、ちょっとまあアクションをね起こしたことが、まあ、少しプラスになったね要因かなと思いますから、まあ、これからも最低限ね、生放送のラジオのね音源のアップ、そして雑談か何かわかんないけどね、酒飲み雑談なのか、ミーティングなのかわかりませんけどもね、まあ、そんなのをねちょっとずつやっていって、やっぱりねチャンネル登録者数って増えていけば増えていくほど増えやすくなるって傾向あるのよ、多分。雪だるま的な、雪だるま方式ね。最初はちっちゃいけど、転がしていくと、どんどん大きくなってって、大きくなるスピードもすごい速くなるじゃない。あの現象が YouTube の登録者って起きるのよ。だから、これからも、このペースで、多分やってくだけでも、500人ぐらいは、あと、どのぐらいだろうね。年内500人いくぐらいのスピードだと思うんだよね。言い過ぎかな、わかんないけど。でも年内500人って少ないよね、本当はね。いや、1000人目指せよって話だから、ちょっと年内1000人。いや、もう時間ねえぞ。10、11、12しかないから3ヶ月だけど。それには結構大変だな。プランがねえと。ねえ、どうにもなりませんけども。まあまあ、500人は行くペースかなと思って、自然とね、自然にやっていけばなるかなと思うので。まあ、これからも、1000人、まずね。1000人は通過点だからね。最終着地点じゃないからさ。だから、まあ先は長いなと思うんだけども。まず1000人、ね、目指そうというところでね、YouTube 1000人の道も一人からということでね、少しずつ増えておりますので、またね、来週も、まあ増えるようにね、まあ何かしらアクションを起こしてね、YouTube の方も盛り上げていきたいと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、まあ、今週喋りたいことはもう、だいたい喋ったので、もう今日のさ、話、なんだかわかんないよね。なんかさ、軸が何もなくてさ、もうただただ今週の話をしてるみたいなさ、そんなね、もう2時間でございましたけども、それもこれもやっぱ仕事が始まっちゃってさ、なんか働きながらネタを探すっていうことの大変さっていうのをね、今週は身に染みていまして、で、仕事慣れてる状態だったらまだいいんだよ、慣れてない状態の仕事をしながらネタを探すっていうのは辛いなぁと思って。だってこれまでこの8ヶ月さ、まあ、仕事で言ったらさ、1日8時間、9時間拘束で、それが週5日あるわけじゃない。だからねえ、1週間で40時間分ラジオのこと考える時間があったのに、それがなくなっちゃってるわけだよね、40時間。それはね、なかなかなんだよね、と思って。まあ、それにもね、ちょっと慣れていかないといけないなと思いますからね。来週からはね、ちゃんと、ラジオ的に、ちょっとメインの話をね、2つぐらいね、持ってくれ、来れるようにね、ちょっとやっていきたいと思いますんで。今週は、ほんとすいません。ね、長々と話しておりますけども、すいませんと少し思っております。じゃあ、お便りをね、ちょっとガンガン読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、どれにしようかな、いっぱいあるんだけど、読んでいこう。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルナイト学園、ポッドキャストオブアテ。ね、ありがとうございます。これは、あれか。パルナイト学園、ポッドキャスト部当てって書いてあるから、じゃあこれは次の、ピクシブファンボックスの方で読む方がいいのかな？ね、すいません。せっかく送ってくれたのに。ね、ここでちょっと読まないという感じでございますけども。じゃあ、あといただいてます。で、紹介するだけして結局喋んねえっていうねところだけど、いただいてますのがラジオネームさくらさん、お疲れ様です。苦言を呈されることを、嫌っているようですが、もしパルさんがクソマズな飲食店に入ったら二度と行かないから店員に文句言わずに店を出るでしょう。しかし改善すればまた来たい店ならどうでしょう。店員やアンケートを利用して意見を書いたりするのでは。サイレントリスナーは文句を言いません。ただ去るだけです。来たことすら気づかず、消えますが、二度と聞かないでしょう。アンチは突っ込むために何度も聞いてくると思いますよ。改善すれば、両リスナーになるかもしれませんよ。本気でラジオで食っていきたいなら、客を取るための営業努力が必要です。うっせえなんて言って金になるのはごく一部の人間ですし、そういう人は見えないところで突っ込まれないように努力できているはずです。今日も放送楽しみにしていますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますっていうね、お話なんですけどもね。まあクソマズな飲食店に入ったらどうするかってね、改善すればまた来たい店になるならどうでしょうかと。まあね、アンケートとか利用して意見言ったら、それで治るんだったらね、自分の好みに変わるんだったらね、いいけど、でもどうかな。もうその店の店主がいるじゃない。じゃあラーメン屋だとしようよ、豚骨ラーメンの店だとしようよ。その店のさ、豚骨のなんか匂いがちょっと臭すぎるとかさ、味がちょっと俺には合わねえみたいな、あのマー油をかけてくれとかさ、 いろいろ思うかもしんないけどさ、でももう店主のさ、店主がこれが美味しいと思って提供してるんだからっていうのがあるじゃん、やっぱ。だから合わなかったんだなと思って、俺は猿よね。俺は普通に猿で、新しい美味しいと思えるラーメン屋に行くかな。まあ、改善させてまでって思っちゃうよね。これだけね、ラーメン屋がいっぱいある時代で、これだけポッドキャストがいっぱいある時代で、で、客の立場からしたら俺はもう完全にそういうタイプよ。だから前々から言ってますけど、来るもの拒まず去るもの追わずスタイルなんだよね、私。だからなんかもちろんね、あの番組良くするためにこうした方がいいよとか、もちろん取り入れるべきところは取り入れたりとかね、したいと思うし、だけどなんか無理してまで、あの番組を変えてまで、自分の考えを変えてまでなんか取り込もうとかってのは別に思ってなくて、だから頑固なラーメン屋さんだと思ってよ、俺のことは。だからなんか意見言ってもうるせえと、うるせえ、俺のラーメンを食えみたいな、うめえからみたいな。で、合わなかったらさようならね。で、ただなんかあの時食ったラーメンもう一回ちょっと食ってみてえなーって、たまに帰ってくるかもしんないみたいな。1年後とかね、2年後とかに帰ってきて、あー、ま、こんな味だったなーって、また当分いいかなみたいな、また2年後みたいな、そういうラーメン屋さん。だから常連はいるよね。常連の客はいて、で、あー、俺結構このラーメン好きなんだよねみたいな、あ、ちょっと癖が強いんだけど、まあ嫌いじゃないんだよねつって、ちょいちょい通っちゃうんで、週1回ぐらい、月曜日の20日ぐらいに行っちゃうんだよねみたいな、そういう感じなんじゃないかなと思うんでね。だからあのいいっすね、楽しくやりたいし、俺のラーメン美味しいって言ってくれるお客さんがお店にいっぱいいてほしいわけで、うん、なんかこのラーメンさみたいな、麻油かけたら美味しくなると思いませんかみたいな、うん、いやうるせえんだけどみたいな、俺が一番美味しいと思ってるラーメン提供してんだけどみたいな、この縮れ麺じゃなくて細麺にした方が良くないですかみたいな、うるせえみたいな、俺が縮れ麺一番合うスープだと思ってんだけどこれがと思ってなるわけだからね。えなんかもっと店員雇ってね、えその方がいっぱいなんかラーメン提供できんじゃないですかみたいな、うるせえみたいな、一人でポッドキャストやりてんだよと思って。その、一人喋りが一番面白いと思ってんだよってね。ところでさ。まあ、特にこの童貞ネットはね、今後、別に他のラジオね、やってくんだったらさ、他のラジオだったら別に二人で喋ろうが三人で喋ろうがいいんだけど、この童貞ネットは聖域だからさ、もう一人喋りじゃないと嫌なわけだよね。一人喋りで10年やってきたものをさ、二人喋りなんてしたくないじゃん、やっぱり。もう一人喋りなんだよね。だからそういうのをさ、だ代々受け継がれてるタレなんだよね。もうだからうなぎ屋さんなの、うちは。どんどん変わってきたぞ、ラーメン屋さんからうなぎ屋さんになってきたけどもさ、だからそんな感じなの。だ頑固な店主のいる飲食店なわけだよ。そう思ってほしいなー。で、俺のスタンスもそうだしね、それ以上も以下でもねえかなって思うんで、別になんかアンチは別にもう大丈夫っす。ね。アンチの人はまた違うね、お店に行って、ね。で、またそこでもアンチやってもらえれば、ね、点々としてもらえばいいんで。で、美味しいと思ってくれる人がね、リピートで来てくれればいいんで。で、そのためには、毎週、食材をね、手に入れてきますよ。新しい食材を。で、それを調理して提供しますよ。で、その代わり、その調理する、取ってくるネタもね、食材も調理も俺が好きなようにやるよね。これが一番美味しい風にできるんだって思って提供するから。で、それが合う人は毎週ね22時に食べに来てくれれば嬉しいなみたいな。 ところでございます。ね。ラーメン屋はしっくりくる表現でしたね。どうでしょうか。あとは、他いただいてますお便り。ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。最近、友人に勧められて、Tinder と Tapple と Pairs を利用してみました。Tinder は月額料金が安いですが、なかなかマッチせず。Tapple と Pairs は月額料金が高いですが、たくさんマッチできました。パルさんも職を手にしたので、Tapple か Pairs を利用して、婚活頑張りましょう。マチコンより効率がいい気がします。話は変わりますが、YouTube の企画として、ミニマリストを目指すものを投稿してみてはいかがでしょうか。ミニマリスト系の動画は最近再生数が伸びているように思えます。パルさんは所有物が多そうなので、捨てまくって落差を見してやりましょうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ちょうどね、365日のシンプルライフを見たね、このタイミングでね、こんなお便りもらえるなんてありがたいところなんですけども、ミニマリストをね、目指す動画。だからこの部屋自体が狭いからな、部屋映したくないんだよね。っていうのもあんだけど、今日捨てるものみたいな。一日一個捨ててって、365日のね、なんとかライフみたいな、なんかまた、ちょっとオマージュでね、タイトルをさ、少しパクってさ、そんな動画を出していこうか。一日目みたいな。で、一日目これ捨てますみたいな。365個捨てますみたいな。これでね。今日は、なんか二つある海苔を一個捨てますみたいな。で、今日は、この間捨てた海苔、ね、海苔捨てたんですけど、海苔使わないんで、もう一本の海苔も捨てちゃいますみたいな。で、海苔使う機会があったので、買ってきましたみたいな。だ買ってきた時も報告しなくちゃいけないね。今日、捨てるもの。そして、買ってしまったもの。まあ、やむなく買うものはあるからね。買っちゃって物増えちゃったんです。その代わり今日二つ捨てますみたいなね。そういうルール。一個捨てたら一個買っていいみたいな。じゃあ、まあ、二個だね。その、1年で、365個、結果マイナスになればいいという考えのもとだったら、買ったもの引く、捨てたもの、で、ちゃんと365個捨てたことにならないとダメだね。っていうことでさ、なんかそんな動画、毎日、で、その一個ずつ思い出があるわけだからさ、今日はこれを一個捨てます、みたいな。あるんだよなぁ、ゴミ、本当に。捨てちゃっていいやつ。使わねえのにの取ってあるやつ。それ面白そうだな。そしたら毎日できるよね。で、もうテロップとかも何にも入れないでさ、もう、携帯のカメラで撮るだけ撮って。ねえ、どうも、パル内藤です。今日の365日のシンプルライフは、つって。こちら、つって。ででんつって。そんな感じかな。チャブートみたいな。捨てます、もう使わないし、みたいな。いつか使うかと思って取ってありましたけど、もう使わないからこの5年とか。ね、捨てます、みたいな。っていうの365日、常にやる。結構面白そうだよね。無理なくできるし。でも動画編集とかしないで、も携帯でそのまま撮って、そのままアップしちゃう。とかで、うん、で、なんかタイトルにね、なんか断捨離とかミニマリストって入れてさ、で、あと何日目みたいなやって、なんかいけそうな気がしてきた。で、部屋も綺麗になるし、ね、いいことずくめだね。なんとかの箱とかね、そんなん取ってあったのみたいなね。それも面白いもんね。パルさんち何があんだよ、箱ばっかじゃねえかみたいなね。ちょっと面白そうな気がしますね。やるか、ミニマリスト企画。一番 YouTube で負担なくできるのって多分こんな感じだよね、多分ね。毎日動画アップしてっつって、 そしたら365個ぐらい減らせるもんね。意外と。なんとかの袋とかね。ほんとそういうのばっかだよね。袋とか箱とかさ、多いもんな。それを見せるのも面白いもんね。あー意外といいね。うん、さすが。ね、いい企画をありがとうございます。で、その前にね、いただいていた内容の、タップルとかペアーズとかね、使って婚活しましょうって話なんだけどね。そこ全く触れないっていう。マチコンより効率いいかどうかはわかんないね、正直。俺が、出会い系アプリがあんまり合わないというか、押せないからさ、いいねを押せないんだよ。やっぱ。知らねえから、その人のこと。話したこともねえし。会って、動いて、話して、雰囲気があって、それで、なんか愛嬌があったりとか、なんかいろいろあるじゃない。でも全くわかんないじゃん、やっぱ。出会い系のアプリだと。だから俺なんかちょっと合わないんだよな。だったらやっぱり、婚活パーティーとか行っちゃった方が、いいなぁ、って思っちゃうけどね。これやった結果だからね、昔タップルとかペアーズとかね、ちょっとお金払ってやった時期があったからさ、それでも、そう思ったから、ね、うまくいく人すごい多いからね、いいんだろうけど、俺なんかダメなんだよなあれなぁ。合わない。これはもう、体質だと思うわ。だから、唯一合うかななんて思うのがマチコンだったりとか、婚活パーティーなので。相席屋はちょっと今度ね、行ってみますから。フリーのやついるかな友達な。みんな結婚しちゃってっからな。相席屋。ちょっと行ってくれるやついるかわかんないけど。一人でおじさんが行ってもあれだからね。ちょっと二人で、ね、行けたらいいなみたいな。ことを思っております。あとはね、いただいてますお便りですね。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、メンタリストダイゴの動画で恐るべき話を聞いてしまった。ビールの麦芽とホップが人間のメンタルを安定させて精神性を向上させるという大学の研究結果があるんだと。なんと麦芽とホップさえ入っていればノンアルコールビールでもか。朝起きた時や寝る前に飲むと幸福物質が出てメンタルにいいらしいよ。確かにビールはなぜか大瓶一本も飲めば大満足で幸せな気分に浸れるよな。かっこアルコール度数的にはストロングゼロ350缶よりも少ないくらいなのにビール最強説。会社の飲み会でビール注ぎながらこのトリビアを披露して盛り上がろうぜ。潤滑油内藤ですね。いただきました。ありがとうございます。ちょっと続けてちょっといただいてました。ラジオネーム羊がいる水族館さん。さっきのメールに書き忘れてたことがあった。動画内でダイゴが解説しているホルデニンがドーパミンレセプターに作用してやる気を引き出すって話だけど、このやる気ってのをさらに詳しく掘り下げると行動力に近い感情が働くらしいんだ。つまりパルさんが最近言ってる気力がないにも割と効果的に作用するんじゃないかって思う。ノンアルコールビール飲みながらやる気 100% で出社してバリバリ働こうぜ。ちなみに注意欠陥や多動には全く効果ないからケアレスミスには注意っていうね、いただきました。ありがとうございます。ビールすごいね。でもあれは大丈夫？ホップとかだとさ、プリン体とか大丈夫かな？なんか飲みすぎちゃってさ、今度痛風とかになっちゃったらあれなんだけど、ノンアルコールビールって痛風とかなんないのかね。プリン体とか、オールゼロ、もうアルコールもゼロ、プリン体もゼロみたいなやつを探してくればいいのかな。最高だよね。でもホップなくちゃダメだもんね。ちょっと謎だけど、なんか一番最高なやつを探してね、朝行く前にノンアルコールビール一杯飲むみたいな。 やべえやつじゃん、ただのね。職場行くまでの道、ノンアルコールビール飲んでるみたいな。やべえやつだな。すげえ、いいな、それ。ちょっと変わったことしてるおじさん好きだな、俺本当にな。だから朝さ、職場まで歩くじゃん。職場っていうかまあ、うちから例えば、じゃあ渋谷駅まで歩くことすんじゃない？通勤でね。その通勤中、スーツでさ、朝9時ぐらいにさ、ノンアルコールビール飲みながら通勤してんの。やばくない？でもノンアルだし、しかも気力が出るんだよ。やる気が出て行動的になるんだって。最高だよね。あいつなんか変なやつだなって思われつつもやる気出ちゃうんだよ。最高じゃんね。ちょっと明日会社行くときノンアルコールビール飲みながら行ってみようか。面白いな、朝から。で、ね、駅で缶捨ててさ。ね、最高だよね。それ面白そうだな。気力が出る。そうなんだよね。なんかね、行動力に違いが出るっていうね。それはすごくありがたいよね。なんかやっぱり行動に移すのがやっぱし、しんどくて。気力が湧かないなってなるからさ。だからそこはね、ちょっと行動力上がるんだったらね、ちょっと爆画とホップ、ね、ちょっと気にしながらね、やっていきたいなと思いますけどもね、ありがとうございます。なるほどね。明日からノンアルコールビール飲みながら出社だ。みんな、ね、そうしよう明日。このラジオ聞いてる人はみんな明日出社しながら、ノンアルコールビール飲みながらね、行ってほしい。ね、結構楽しくないですかというところでございますけども。あとは、いただいてますお便り、どれかな？ラジオネーム。ラジオネーム、ふにゃちんスクエアガーデンさん。パルさん、面白いと言われたいのでしたら、別にラジオのことをカミングアウトしなくても、ご自慢のトークの腕で笑わせればいいんじゃないですか。一応自称ネットラジオパーソナリティなんですし、僕は関西人なので、ボケたりツッコミを入れたりするのは日常茶飯事なんですが、関東ではあまりそういう文化はないんですか。うん、ありがとうございます。いや、ボケたりツッコんだりとか、ありますよ。一人で喋ってるからさ、さすがにラジオはね、俺がボケて、俺が突っ込んでみたいななかなかないんだけどもさ。でも、普通の、なんだろう、東京で、例えば普通飲み会とかしてね、酒飲みながら、ワイワイやってる時に、やっぱボケたりとか、突っ込んだりとか、全然あると思うよね。まあ、ボケ、でもボケって少ないのかな？ボケっていうよりもなんか振りに対しての、大喜利感じゃない？少し。大喜利感に突っ込むみたいなさ。そんな感じはあるけどね。うん、なんか、返しだよね。返しで、面白くしていくっていうのはあると思うんだけど、なんかあからさまにボケるみたいなのはあんまり東京ないかもしれないね。っていう気はします。それは俺の勝手なね、個人的な感想だったりするんだけど。だからこっちは切り返しだね。うん。振られて切り返す。振られて切り返す。これが多い気がするね。うん。だそこで俺はちゃんとね、腕を見せないとね、いけませんね。だ酒飲んでた方が、この切り返しはね、いいの出るんだよね。やっぱ。少しリラックスしてるから。だそれを、今後は、朝ね、職場行く前にもう、爆ガーとホップを摂取してるから。そしたら多分、爆笑の渦だよ、明日とか、職場は。そんなわけでね。マジで明日やんのかな、俺。爆ガーとホップ。まあ、そんな感じでございます。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。ピクシブファンボックスなのですが、もうパルさんのトークは投稿されない感じですか？投稿されるたびに聞いていたので、なくなったら残念です。黒歴史じゃなくても、時事ネタとかどうでしょうか？応援してますというね。 お答えいただきました。ありがとうございます。嬉しい。そう言ってもらうと嬉しいです。ピクシブファンボックスは、でも一旦、やめましょう。ね。区切りをやっぱりつけるところはつけないと、このままね、行っても、ね、ちょっと、皆さんに満足してもらえるような感じにならないと思うし、俺も、なんか、面白いかななんて思ったけど、やっぱ結局、ちょっと自分でも疑問が残るような内容になる時もあるので、だから、ちょっと一旦、9月、9月というか10月というか、まあ10月いっぱいか。で、もう皆さんできる限り9月中にやめてもらえると、ね、その方がいいんじゃないかなと思いますけど。で、一旦区切りをつけましょうよというね、感じでございますんで。その代わり、なんか違う形でね、また、皆さんの前にね、戻って来られればと思ってますから。その時は DMM オンラインサロンかもしれないし、YouTube のね、有料メンバーみたいなものかもしれないし、まあ、どっちになるかはちょっとわかりませんけども、また同じようなね、ことができればいいかなと思ってますから。またちょっと応援してくれてね、とても嬉しいんですけどもね、まあ、一旦区切りをつけさせてもらった方が、今回に関してはいいのかなと思ってます。またちょっとね、月末までにね、一回は、なんかしら、ね、ちょっと、表明的なね、音声コンテンツをアップしようとは思ってますからね。まあ、そこで、ちょっと私の思いをね、聞いてもらえたら嬉しいなというところでございます。さっきのね、羊がいる水族館さんからもらったね、パルナイト学園、ポッドキャスト部宛てのね、メールとかもそこでね、読みたいと思いますから。そこのね、アンサーもね、楽しみにいただけたらと思います。したらね、あとはいただいてます。ラジオネーム、マツコ EX さん。さっきの、ラーメンの話かな？ポッドキャスト、ラーメン屋話のところかもしれませんけども。そこは味じゃないと思いますよ。ニュアンスとしては、味はいいけど、テーブルが汚れているとか、箸がなかったみたいな感じじゃない？頑固店主ならもっと昔みたいにもっと尖ってほしいけどなっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうか、頑固店主だったらもっとね、昔みたいに尖った方がいいかもしれないね。それは確かに。そしてラーメンの味、さっきはね、豚骨ラーメンでくせえみたいな、ちょっとでもそれも美味しいみたいな、麻油をかけちゃうとか、そういうんじゃなくてみたいな、ニュアンスとしては味はいいんだけど、もうテーブルが汚れてるとか箸がねえみたいな。だからそういうのを直してったらいいんじゃないみたいな。だからなんかね、テーブル汚いところで飯食いたくねえよみたいな。でも味うめえんだよなみたいな。だから通っちゃうんだけどさって。できたらテーブル拭いてほしいみたいな。っていうニュアンスなのかな、みんなね。箸もさみたいな、なんかいつもさ割り箸が2本ぐらいしかねえんだけどみたいな、言わないと出てこねえしみたいなさ、まあ、そんな感じなのかな。味はいいんだよね、うん、味はいいんだけど、だから来るんだよね、来るけど毎回テーブルベタベタしてんなみたいな、でもうまいからまあ来るんだけどみたいな、でもテーブルはちょっとみたいな、そこだけ改善してくれれば全然いいのにとかね、そういう気持ちも皆さんね、ちょっと持っていただいてるのかもしれないですね。なかなかよろしいですな。あとは、いただいてます、お便り、ラジオネーム、ふにゃちんスクエアガーデンさん。パルさん、ミニマリストで YouTuber のタケルってやつがミニマリストのコラボを募集してやがります。今のクソ汚い渋谷のスタジオに奴を呼びつけてドッキリ仕掛けましょうって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ミニマリストのタケルさんね、YouTuber。じゃあミニマリストとのコラボを募集してんのか。 だからちょっと YouTuber のたけるさんっていう人をちょっと探して、あの動画見たいと思います。それによっては、コラボもね、あるかもしれませんね。ないわ。ね。こんな弱小 YouTuber とコラボしたいっていう人いないからね、やっぱね。まあもうちょっと大きくなるように頑張りますよ、私もね。まあそんなところでございます。じゃあ、もう1時になっちゃうね。やばい。2時に寝なくちゃ。2時に寝なくちゃ、明日の仕事が大変。しかもこの後俺、仕事の復習とかしなくちゃいけないからね。もう、早く仕事慣れたいなぁ。ねぇ。みんなどんぐらいで慣れんだろうね。あの、転職したばかりとかさ、やっぱ最初の1週間とか2週間とかはさ、慣れないわけじゃん。でも1ヶ月もしたら慣れてさ、ねぇ、それなりの戦力になるわけじゃない。俺、1ヶ月というか、あと1週間ぐらいで戦力なれっかなぁ。慣れる気しねえんだよなぁと思ってね。ちょっと、悩まないようにね。頑張れるように、ちょっと仕事をね、やっていきたいと思ってます。まあ、そんなわけで。来週はね、こんなのちょっとなんか、もうふわふわしたラジオはね、しないで、やっていきたいと思いますから。で、最後お便り読んでいきましょうか。ラジオネームさくらさん。さっきの、ラーメン屋の話なんだけど。むしろ、使用済みの割り箸が置いてあるレベルなんだよなーつってね、いただきました。ありがとうございます。そっか。だから、ちょっと、新しい割り箸出して、みたいな。そういう感じなのね。まあ、でもさすがにね、使ってある使用済みの割り箸があって、うん、嫌なら帰れ、みたいなやつもちょっと違うもんね。そのレベルだったら、まあ、改善する部分あると思うけど。まあ、ね。どうなんでしょう。本当に割り箸、使用済みの割り箸が置いてある感じなのかな？ね、違うかもしれないからね。うん。なんとも言えないけども。だからちょっと、汁が飛んじゃって、シミができちゃってる割り箸ぐらいじゃない？嫌だなーみたいな。なんか、カバーとかしといてくれればいいのに、みたいな。いつもあそこなんかすごいスープ飛んじゃってて、割り箸、シミできちゃってんだよな、って。汚ねえんだよな、少しな、つって。でもまあ、いいか、つって。うめえし、みたいな。ねえ、まあどっちにしろやだわな、それな、うん。まあちょっと改善できるところはね、改善しますけど、まあ、頑固店主ですからね。その汁が含んだ、ねえ、割り箸が逆に引き出すんだよ、つって。うめえんだよ、みたいな。嫌なら帰れ、みたいな。ところありますからね。まあ、そんなわけで。まあまあ、変わらず、ね。このスタイルは、ね、ストロングスタイルなんでね。もう10年経っても変わりませんから。これから10年も変わりませんのでね。もうそこご理解の上、ね、楽しんでいただけたらと思います。そんなわけで、今日この辺で終わりなんですけどもね。来週は、また、同じお時間でございます。9月の30日の月曜日、また22時からね。2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね。まあ、9月最後の放送ということで。もう終わったらね、年末まであと3ヶ月ですよ。早い。10、11、12でも今年終わんの？やばくねえか。あっという間だね。ちょっと、1年でございますけども。やべえな。あと3ヶ月か。今年。いや、怖い怖い。まあ、イベントもね、いっぱいありますからね。10月、11月、12月と。もう11月は俺誕生日もあるしね。で、12月は年末でクリスマスだからね。彼女作りたいし、みたいな。まあ、できねえけど。まあ、でも、ちょっと、10月、1回何か婚活的なことはね、したいと思いますから。まあ、友達の結婚式もあるしね。その時に、ちょっとアクション起こすとか。ねえな。ちょっと、知り合いが少ないから、ぼっちで頑張るわね。そこのね、結婚式はね。パズドラして待ってるから。そしたら、あれパズドラやってるんですかって声かけられてさ。むしろパズドラやってる女の子を探しに行くからね。あれパズドラやってんの？ちょっと、マルチでやらないみたいな。 そういうのがね、出会いとしてあったらいいなって思いながらね、まあ、そんなこと 100% ないんだけどもね、と、10月は結婚式、あったりとか、ね、11月誕生日。ね、39歳になっちゃうからね、それまでに、なんとか、ね、ちょっと婚活して、彼女ね、彼女候補、友達と呼べる女の子をね、新規で、作るというところもね、目指して頑張っていきたいと思いますからね。働いてるからね、もうそういう場に行けるようになりましたから。まあそんな感じで、まだね、今年3ヶ月ありますから。まだ激動のね、3ヶ月をね、こっからね、お届けしたいと思いますからね、ご期待いただきたいと思います。じゃあそんなわけで、今日本当にどうだったんでしょうか。ただただ今週の話をしたというね、結構、珍しい感じの放送かなと思いますけどもね、ぐだぐだと喋ってしまいましてね。またちょっと来週はしっかり気を引き締めてね、ネタを仕入れね、美味しいラーメン提供していきたいと思いますんでね、机ベタベタでございますけどもね、楽しんでいっていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も2時間ちょっとね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。